ということで、底辺文化ゲートクラウド29歳までのシリーズ第254回でございますが、
はい、
なんかこのラジオ、平成レトロの曲の回とか、
はい、
東京ソング回とかに出てた、はい、イージードゥダンコさんいるじゃないですか、
は
い
は
い、
まあ、結婚されて、
あ、そうそうそうそう、
ご解任されたって、
そうそうそうそう、でダンコさんが、はい、やってるアーバンドライブファミリーってちょっとなかなか全然活動しないラップグループがあったんですけど、はいはい、それのアルバムが最近サブスクで配信になって、アーバンドライブファミリーのアーバンドライブファミリーっていう、はい、アルバムなんですけど、それがめちゃくちゃいい、めちゃくちゃ良かったです。
聞きます。
なんか友達だからとかじゃなくて、うん、なんかすごい良くて、アーバンドライブファミリーがトラックメーカーのすだれさんと、あとダンコさんと、あとゴッドファザコさんっていう、
はい、そのヒットだけ知らない。
それもゴッドファザコさん会ったことない。
会ったことない。
そう。ゴッドファザコさんっていうか人が3人でやってたグループで、なんか大学の同級生で、うん、なんか普通に遊んでた仲間でそのまま曲作ってみたいな感じなんですけど、うん、もうなんかね、まあ、基本的にその2人がラップと、まあ、歌もやってて、うん、なんかこう東京近辺で暮らしてる、うん、なんかやっぱ20代ぐらいの女の子のなんかこう、うん、なんかこう日々の感じみたいなのがめちゃくちゃなんかラップで描かれてて、すごい良くて、なんかね、あんま知らないですが、好きな小説家で宮崎貴子っていう人がいて、でなんかあんまりなんか最近新作書いてないんですけど、なんか普通にこう働きながら、働いてる中で結構しんどいことみたいなのを描きつつ、なんか同時になんかその行き帰りで聴いてる音楽とか、あとまあなんかのこととかを結構小説に書いてる人で、なんか結構すごい文体もリズミカルでめちゃくちゃいいんですけど、結構なんかその人の小説を読んでるような感じがめちゃくちゃあって、なんかやっぱ基本的にその仕事して帰ってきて、なんかこうね、パリピじゃないけどクラブに行くような感じっていうか、なんか結構ね、夜友達とドライブする曲とかで、ドライブしながらお互いに好きな曲を掛け合うみたいな、
アーバンドライブ、
あ、そう、
まんま
曲とか、あとなんかこうユニットバス、なんかこうたまにいい感じの入浴剤入れて風呂入ることについて歌ったりとか、なんか本当になんかね、日常なんかね、何でもない瞬間のいいよねみたいな感じがラップでめちゃくちゃ入ってて、で歌詞もなんか結構ダンコさんソロだと、ダンコさんソロ、ダンコさんソロでめちゃくちゃなんかそのもうリリカルだし、すごい好きなんだけど、なんかアーバンドライブだともうちょっとふざけてる感じがなんかあって、なんかそのね感じも含めてめちゃくちゃ良くて、なんか
ファザコさんも歌
って、ファザコさんも歌ってし、ラップもしてるっていう、なんか日本のラップでなんかこういう感じのことをやって、日本だってラップでこういう感じのことをやってる人って、うん、多分あんまりいない気してて、うん、なんかその泉枕って聞く、
はいはい、聞いたことないかも。
泉枕とかが割と日常に近い女の子の感じとかを歌ってるんだけど、うん、なんかでも泉枕ってなんかもうちょっとこう恋愛に寄ってるっていうか、なんかワンルームのマンションに暮らしてる女の子の話ことを結構ラップしてるから見た風景みたいな、めっちゃラップしてるけど、でもなんかそこに恋愛的な要素っていうのはかなり入ってきてるんだけど、うん、なんかアーバンドライブファミリーはもう恋愛とかじゃなくて、なんか本当にこう友達同士で会って遊ぶの楽しいとか、なんか本当に日々の中で自分がちょっとふと思ったことみたいなのをラップしてて、でね、圧倒的に夜聞くといい、マジで、なんかね、違ってたらごめんなさいなんですけど、アーバンドライブファミリーっていう名前自体がそもそもなんか大学卒業してからかな、うん、ぐらいの時になんかその3人で、メンバーの3人でよく夜集まってレンタカーで車乗って湾岸の方、そのお台場とかあっちの方を車で飛ばしながら、お互いになんか最近聴いてる曲みたいなのをおすすめしちゃって掛け合うドライブみたいなのを
掛け合って心霊スポットに行って、
心霊スポットだけど、
心霊スポットじゃない
っていうことなんかしてたメンツらしくて、なんかそこからなんかじゃあなんかちょっと曲作ってみないかみたいな感じで作ってたらしくて、だからもうその感じっていうか、
いい、ね、
なんかその完全なんかすいませんね、俺ダンコさん聞いてたら本当すいませんって感じですけど、
多分聞いてますよ、
なんかなんだろう、100% でこう大人になりき、なんかこう大学卒業してから数年の間の社会人にはなって大人にはなってるんだけど、でもまだその完全にこう内面の部分ではまだ大人には なりきれなってないし、なんかその
交友関係がその基本大学からほぼそのまま引き継がれてる状態で、
でもなんかの歌詞の中でなんか こうっていう日々がずっと続きそうな感じってあるじゃないですか、うん、でもなんかこの日っていうのはなんか大学の人間関係とかの延長線上で続くし、普段、うん、昼間働いてても夜は大学の時の友達とか仲良かった人とかと会って、うん、なんか遊んだりとかしてる日常っていうのがなんかずっと続きそうな感じもするし、
うん、
でもこれって多分何年後かとか十何年後かとかには終わっちゃう関係かもしれないよねっていう、うん、なんかこの日々ってずっと続きそうだなっていうのと、でもこれっていつか終わっちゃうかもしれないっていうのの切な感みたいなのがめっちゃ入ってて、うん、マジでね、いいんすよ。でなんかやっぱその夜、本当だからその夜ドライブに行く1曲目のね、ブートシーオンサンデーって曲がでもだったか、最後のジャストアナイトって曲がそうだった、あ、最後のジャストアナイトか、うん、だったと思うんだけど、なんかその本当にまんま夜ドライブに行く、あ、ジャストアナイトだ、午前0時過ぎ明治通りっていう、なんかもう待ち合わせから始まって、あ、ジャストアナイトですね、白くなる息っていう、千鳥足エルとある耳が鳴るっていう、なんかその曲聴きながら下北沢で待ち合わせして車借りてドライブ行くっていう曲で、もうこれとかねやばいっすよ、もう
結構そういう、別に ドライブっていうか僕心霊スポット行くだけなんですけど、うん、でもやってることは一緒だから、うん、
まあまあまあ、
目的地が違うだけだから目的地が湾岸なのか廃墟なのかの違いだけど、でも確かに気持ちとしては分かるし、
なんかでそういう関係ってなんかまあこのラジオで、ちょっとこう心霊地元に久しぶりに実家に帰って心霊スポット行こうとするけど、うん、一緒に行こうとしてたやつが、うん、なんかもうちょっと結婚とかもしててみたいな映画撮りましょうみたいな話してるじゃないですか。なんかでもそれじゃないけど、うん、なんかでも漫画だと空人とか、うん、空人とかと比較、いや空人は傑作だなんだけど、なんか、うん、ともかくも描かれてるみたいに、なんかこう結構大学やっぱ卒業してからの、でもまだ完全になんかちゃんとそこで社会人としてやっていくぞってなる人もいるけど、うん、なんかなんとなくそこに完全に自分のアイデンティティってないよなとか思いながら、うん、なんとなくでも過ぎてく楽しい時間ってやっぱあるじゃないですか、うん、なんかそのそれは俺ら世代のもしかしたら限られた人なのかもしれないけど、中でも、ね、限られた人なのかもしれないけど、うん、なんかやっぱそのなんとなく青春格好付きの青春的な期間がずっと長く続いちゃう感じっていうか、うん、なんかその大学卒業して大人になるとは言いながらも、なんかいつまでもこうなんとなく青春的なね、うん、感じがずっと続いてるムードってやっぱあると思ってて、うん、なんかそのすごい楽しさみたいなのと、うん、なんかその切な感みたいなのがめちゃくちゃ歌われてて、でこれを聴きながら前友達が国立に住んでて、
はい、
で国立の家でご飯食べたんですよ、
うん、
で自転車で行って、で帰り道でちょうどこのアバンドレックファミリーっていう、うん、アルバムが出たタイミングだったから帰り道聴きながら帰ったんですけど、もうねめっちゃいい夜道をねこうチャリこぎながらねこれ聴くとねめっちゃいいっすよ。
聞きます。でもさ、それで今もさグループ活動できてんだからいいよね。
そう
俺もだから数年前とか兼ねた弟くんとかね、
はいはいはい、
兼ねた弟くんの今もう結婚しちゃった元カノ とかと一緒に何人かでそれこそ車で、はいはいはい、湾岸に深夜に何の当てもなく行ったりとかしてたんですよ、
うんうん、
でも何も生み出さなかったからね。
いやでもなんかでも別にそれが形にならなくてもなんかそういう瞬間があった
いやだからすげえ羨ましい。なんかそのこういうのもいつか終わっちゃうのかな、この瞬間だけみたいな、本当にその瞬間だけだったわけですよ僕は。まあ彼らは今でも友達って仲良くやってますけど、でもそれをさ今こう物にできてる時点でもう勝ちだよね。
このネバーエンディングストーリーは続くのかな、うん、続くのかわからないなーですよ。
ああ、
まあでもそのね
浮遊感がなるべく延長じゃないけど、なんかうん、だからそれこそ団子さんと結婚してなんか一応生活とかも変わるだろうけどね、このタイミングで出すってなるね。
そういやなんかだからでも
続いてほしいっていうか、
同時になんかやっぱこう、うん、働きながらでちゃんとでも夜クラブとかで音楽とかもやりながらっていう時間がずっと続いてってほしいなって思うし、
うん、
なんかそういう意味でこのアルバムがなんかねこう出てるっていうのがもうねめちゃくちゃいいんだろ。本当にこれ友達だから勧めてるとかじゃなくてマジでこれこれ聞いたら分かると思うけど、これ、ね、ずっとみんな俺はですけどもそうだし俺の周りにして結構みんなずっと聞きたかったやつで、
うん、
サブスクで解禁される前までってサウンドクラウド
で上がってるサウンドクラウド
とあとデモ CD っつってなんか途中まで あの
フェードアウトされ
てフェードアウトして次に行くバージョンの CD を配ってたことがあって、
俺はそれデモって言うの？デモだけどさ、本当の意味でデモだけど、デモ CD って普通さ、なんかこうミックスはされてないけどとかさ、なんかライブロックなんだけどとかさ、がデモじゃん。
お最初の第チャプター1までプレイできるゲーム昔配ってたけど、なんかその感じ
体験版じゃん。
それでなんかさ3曲ぐらい入ってるみたいな CD やって、うん、でなんかもうさ、でもこちらね、うん、よくないけど、うん、やっぱチャリ乗りながらとか、うん、こう窓の景色とかね、うん、移動するこう電車の景色とか見ながら聞きたいわけよ、うん、それができないのが、ね、
視聴版
すごいね早かったんですけど、うん、今回ねもうね、うん、もうアプリミュージックとスポティファイでもう落とせるからさ、
僕だから前さ坂道のアポロンって漫画があってアメリカもしましたけど、はい、あれジャズの、うん、なんかそのジャズ CD 付きみたいな、うん、劇中でやったジャズを撮りましたみたいな、うん、月ちょっと高いなんか第何巻みたいなの発売されて、最終巻だったかな、なんか発売されて、うん、これじゃあ今までやったモーニングとかなんかこうあのサムデイマイプリンスビルカムとか入ってんじゃん、うん、やったって借りたら、うん、なんかね正規版はちゃんと3000のシーンに出て、それの本当に途中でなんかこうフェードアウトするのがなんか十何曲書いてあって、マジで視聴版でじゃあ買わねえよみたいになってブチ切れたことがあるんですけど、 それですね。いやでも今はちゃんと、じゃあアバンドライブファミリー会やります、みんなで聞いて。
いやちょっとでもね、それやるならダンコさん読みたいけど、ダンコさんねやっぱり読めないからね、
う
ん、ちょっとい
やじゃあ、まあ、別に、
うん、そうでもちょっと聞いてよかったらマジでそれやるぐらいの、
でも津田さん呼んでやる、そしたらその歌詞は、
でも歌詞はスタイルだから、
いやだからあえてその、ね、いな歌詞の人いなくて、
津田さんあんま喋りたくないけど、なんかあ
のいやでもやっぱっ制作の裏は完全なわけじゃないですか、
うん、まあまあでもちょっと聞いて、
いやでも、まあ、普通に聞いてほしい、
ドライブしながら聞きますか、じゃ
あ、そうまあまあまあ、
でもやっぱね、もう1曲目の一枚、もう一曲目の歌い出しの見た目地味でもノット真面目、帰宅して即星の眼鏡っていうもうリリックとかね、もうね、めちゃくちゃいい。なんかちょっとこう。
星の眼鏡って何？エルトン・ジョン的な
こと？そうそうそう。
あの帰宅して即星の眼鏡かけてんの？あの人たち。
いや、マジじゃあ、まあわかんないけど、そういうさ、おちゃらけ感っていうかさ。
あ、なるほどね。
いや、なんかね、そこのね、バランス感がめちゃくちゃいいんだよね。
ああ、いいっすね。
あの、加瀬亮とか出てくるからね。リークなんかね、
あ、びっくりした、加瀬亮が歌ってくるのか
な、めちゃくちゃね、いやなんかこうちょっとふざけた感じに入ってるのも、女性 2MC でやってるとなんかよりこうちょっとこう普通に会話してるみたいな感じがあって、別に会話の形式のラップじゃないんだけど、なんか雰囲気感としてそういう感じがあって、うん、なんかねそこもねめっちゃいいんですよ、うん、本当に
いいですね。モラトリアム的な、うん、もう俺ずっとモラトリアムが延長されてきてるんですよ、うん、今目の前にいる私たちも、
ね、そういう人間はマジで、うんうん、そういう人間にマジで刺さる。
あのちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、僕あの計算すると4年ごとに友達が入れ替わるんですね、
はい、
大学最初大学の4年間で友達だった人、はい、大学卒業してでもまだちょっと大学の近くにいたから、はい、新しいこうなんかもう完全な後輩たちとの交流を持つ、はい、あのうぜえ OB 枠として絡んでた4年間が終わって、今この山田君金子君界隈と仲良くしてる4年間が今年の3月で4年の周期が
満期になる。
あのそろそろあの契約更新
契約更新
更新します。
だから俺怖くて、なんかその一応今でもねその山田君とかね、あのここら辺のこう、まあ、明治大学 の、 あのなんか友達の友達わけで、知り合った友達、サブカルに詳しい洋系の友達となんかこの4年間仲良くさせてもらってたわけなんですけど、
まあ、この度ね、
この度ね、契約の肉汁が始まった時期でもあるんです
けど、怪我もちょっと打ち切らせて、
そうそうそう、
満期となりますね。
そう、最近あの、さよならテレビっていうあのドキュメンタリーが、
はいはいはい、
あれでもなんかその、東海テレビの、なんかその、何、あの1年の期間的にこう雇われる人が打ち切られるシーンとかがあって、結構辛いんですけど、うん、それですね、今。
そうですね。まあ、マックス4年ということで、
まあ、やってきました。僕の中でこうテーマとしてあるんですよ。あの俺友達入れ替わってねみたいな。
そういう
私たちあれ友達が
入れ替わってる
みたいな。
いやそれ一方通行の。
えだからこうだから分かんないけど山田君とかとこう遊んでて、あ前にもここ来たよね、あれ前の友達だわ来たみた
いな。いやでも、うん、結構その感じではないけど、うん、なんか、うん、遊んでる瞬間のことを歌ってるんだけど。
いやだからそれがさ、だって大学卒業ってことは結構もう10年近く前とかなわけじゃないですか、うん、8年とか同世代だったと思うから。うん、それが続いてるってなると、
そう
ね、うん、羨ましいですよね。
でもなんかこういったらユニットにしちゃうと続くかもしれないですよ。
あ、まあ、ユニットあの集まる対立名分が作りやすいしね。
で曲作るとか、うん、まあ、ラジオ撮るでもいいけど、うん、ってなるとなんかこう、
そうね、
でなんか関係切れたとしても、でもそれがちゃんと形として残ってるっていうのがめちゃくちゃ
いいですね。
いいじゃないですか。
まあ番組が続いてる限りは 打ち切りにはならない。
フラグかな。
そして愛がなかった。
じゃあ1年後も2年後も3年後もずっと一緒だな。俺だからね。最終回みたいな。
俺だから、そういうのあるから、ずっと一緒だよなとか。
絶対言わない方がいい。
なんかね、まあね、言いたくないんでね。
まあ明日には俺かもしれないけどなって言っといた方
がいい。いや、っていうか、この瞬間が、数年後にどうとかっていうことを言うのが嫌だ。
あ、未来の話はね。まあ、未来の話はね。
あ、そうだね。現在から逆算して未来に語ってるのを想定して言うのが嫌だってこと、ね。
いや、10年後にはさ、俺も、なんか、こう、一発の存在になってたよねって、その時、僕はっていう話はしたくないの。一発の存在になってたよねって話、朝だよねって話したけど、その時、俺はって話する。もうみたいなのはしたくない。あとなんか今この瞬間超楽しいよねっていうのもなんか
たまに言うじゃん。
言うけど、でもそれはでも
楽しい、ね、あくまで今である
よ。この瞬間めっちゃ楽しいよね。でも5年後はって格好付けが後ろにつきそうになるんだけど、でもそれはなんとかつかないようにするっていう。
なんかあれね、男女長く付き合った彼女とさ別れる時のエピソードとしてさ、なんかたまにあるような話でさ、なんか俺のなんか未来像みたいなとさ、なんかその男の人が話してる時になんか、いやだから35までにはこういう社長とかになってとかで、なんかまあこういう生活をして、そこになんか犬がいてとかっていう話をした時に、そこには私はいないんだみたいな。なんかこの人の未来描く時にそこに私がいるという前提がないみたいなので別れるみたいな話を聞いたことがあるんですけど、ちょっとその感じですか。
その感じですよ。
これからは想像できない。
できない。
まあ、でもなんかそれはそれとしてね、とりあえずこのアバンドルファミリーって曲のアルバムも本当にその瞬間のめっちゃなんかそのきらめきみたいな感じが、ね、めちゃくちゃ入っててね、マジでなんかあんま普段ラップ聞かないなとか言う、なんかラップなんだけど、でも結構やっぱめちゃくちゃダンコさんもハトコさんも歌うまいし、なんかいわゆるラップっていうのともちょっと違うような感じなん で、ね、
ちょっと なんて半歌半ラップぐらいのなんか感じですよね、割とな
んで、ちょっと本当にめちゃくちゃいいので、個人的にマジでね、泉枕とかアッコゴリラ4位俺はフィメールラッパーって楽で食っちゃうのあれなんだけど、まあ好きですね、これね。
いや、そんな比べるもんでもないと思うけど、
ね、でもいや本当にいいんですよ、本当に。
でも確かにね、その何きらめく瞬間のきらめきをこうコンパイルして延長するのはね、こうアーティストの仕事ですからね。
でもマジでね、マジで聞いていただきたい、はい、
はい、
そんな感じです。山田です。
金内武です。
ありがとうございます。よろ
し
くお願いします。
は
い、
す何分喋っちゃった？17分。あ、喋っちゃいましたね。
はい、
はい、本日はですね、
はい、
そんな感じのあの日あの時あの場所の思いを伝えていく映画、
はい、
ラストレター
岩井俊二監督
最新作
品ですね、
あれですよね、岩井俊二よりロマンチックな作家を僕は知らない。
てかさ、
新海誠。
お前だよ。
なんか、キリストに神がかってるって言われるみたいな。なんか、お前が言うんだみたいな。
俺、ラストレターさ、公式サイトのね、
はい、
まあ、著名人コメント、
はいはい、
桐谷和明とかさ、あと山崎隆とか
さ、はい、います
、俺たちの世代のとか。
そうそう、山崎隆がね、俺たちの岩井俊二がみたいなこと言ってた。
なんか、そうなんだって思ったし、思ったんだけど、なんかこうなんだろう、岩井俊二って割とこうちょっとこうより感情の方っていうかさ、ちょっとこうやっぱロマンチックな監督じゃん。それってなんかその、なんかどうなるどうなるこのみたいな感じのロマンチックじゃなくて、なんかこういわゆるこう抽象的になちょっとこう少女漫画、昔の少女漫画っぽいっていうか、なんかそういう意味でのなんかちょっとこう本当にこうソフトフォーカスってさ、なんかこう、
まあそうです
ね、もやちょっとこうもやがかかったような感じのタッチがやっぱ合うようなさ、よりこうナイーブな感情みたいなのさ、描いてる部分、まあそれだけじゃないと思うんだけど、部分も結構ある監督だな、なんか結構アジア洋っぽい感性、で本当にすごいある監督だなと思ってるんですけど、なんかそれと山崎隆と桐谷和明って、なんかあの方はどっちかというと結構なんかこう。まあ、映像でこう、
まあまあ VFX、
ね、VFX でガシンガシンやっていくタイプの肩たちではとか思ってたんだけど、でもよくよく考えたら、でも岩井俊二って一番最初って、まあ自主映画みたいなところから来てるし、まあなんかそういう意味ではもしかすると、なんだろう、最初ほら自主映画から始まって、で、フジテレビでドラマとか結構作ってて、
そうですね、
でそこから、でもなんかこう自主のまま、塚本慎也じゃないけど、 自主のまま割となんかこう今までずっとやってきてる感じ、なんか自主じゃなくてもなんか自主っぽい感じってやっぱあるじゃないですか。
まあだからまあやっぱインディーズ映画の監督のなんか一番
進化系って感じですよね、
トップみたいな
あるんで、あなんかそういう意味ではなんか世代的に同世代だとやっぱり俺たちのって感覚はあるんだろうなって感じがして、なんか結構ねコメント欄見て俺はちょっと胸が熱くなってね、
そうそう
俺たちの顔だなみたいな、同級生だったんだなみたいな。
なんか俺山崎隆史好きだし、山崎隆史のコメントも全然いいコメントだと思うんですけど、でもなんかあれさ、山崎隆史になんか俺たちの岩井俊二はって言われた時にさ、なんかそのお前って俺たちなんだみたいな、
岩井くんの方はどう思ってるか分かんないけど
なんかあーそういう感じなんだ。
確かに俺たちのって言い方ってなんかもっと秘宝寄りのさ観点の人が使う
ワードだよね。むしろ秘宝的界隈的にはなんかむしろこう敵仮想的の、いや仮想的の山崎隆史みたいなところあるじゃない
ですか。キネジュン寄りっていうか、でもないんだ
よ。いや山崎隆史は違うよ。山崎隆史は単純になんかその全方位から嫌われるあの娯楽監督みたいな感じじゃないですか。だからなんかその枠で俺たちのって言うからなんかああそうなんだと思って。でも山崎隆って結構でもほんとあのコメンタリーとか聞くとすげえ普通の映画好きの人なんですよ。
あ
なんか別になんかその娯楽作最高みたいな、なんかそのアート系の映画一切ないっすねみたいな人では全くなく、むしろ結構シネフィル気質な感じの人だったりはするっていう感じなんで、ああやっぱ岩井俊二とか好きなんだと思いながら見てましたけど、
だからもう桐谷和明も俺たちのって言ってた、あそうなんだと思って、なんかすごい胸がね熱くなりましたよ
なんかね、まあみんな50代ぐらいか、
うん55とかじゃない
ですか、55ぐらいですね、山崎隆史もそんぐらいだしね、なんだかんだで、
うちの両親とちょうど同じぐらい、
ね、あそうなんだ。
じゃ岩井俊二って若いよね見た目、
うん、若い、
ね、若いけども57とかって書いてる確か、うん、そうなんですね。まあ超どうでもいいところから言うけど、うん、あの庵野って同じぐらいだよね多分年齢
で、あ、うんうん、
そうですよね、岩井俊二と多分ほぼ、
だし多分羊が似てると
、多分その、いやでもね庵野の方が3歳年上、庵野今年60歳
あもう60とかなんだ、
多分大阪芸大の方で、うん、まあ割大阪の方関西の方で割とこう、うん、やいのやいの自主で盛り上がってた方面の人と、うん、多分こっちのもうちょっと東京とかそっちの方で盛り上がってた人とってことでね、
もともと交流なんか多少ある、
ただ色日って映画撮った時に、うん、あの庵野秀明役、まあ、庵野秀明じゃないんだけど、うん、庵野秀明役のなんかその、うん、生まれ故郷のなんかこうアニメ作品でちょっと疲弊しき制作で疲弊しきった映像作家の男が生まれ故郷の山口県宇部市に帰ってきて、でそこでなんかそのちょっとこうよくわからない暮らしをしている女性となんか何日間か過ごすって色日って映画があって、まあ、
まあ逆の構図、
まあそれは庵野秀明じゃないですか、その映像作家の男っていうのはエヴァンゲリオンが終わってもうメタメタに疲れてて山口県宇部市って庵野秀明の生まれ故郷なんですけどに帰って、うん、っていうのの庵野秀明役を、庵野秀明じゃないけど庵野秀明役やってたのが岩井俊二だったんで、
っていう中で、あのなんかでもさ、いや別に全然いいんだけど、はい、松たか子ってさ、うん、今今年40確か1とか2とか、
はいはいはい、77年生まれなんで43
3とかか、
うん、今年はね
今年3とかなんですよね、
う
ん、
今42です
42じゃないですか、うん、で僕これ冷静に考えるとありえなかったんだけど、うん、松たか子ってなんか見た目やっぱ若いんですよ、うん、なんか少女感もやっぱまだちょっとイメージがあって、うんうん、そのせいで俺予告見た時になんか庵野がそのあのフロアでさなんか怒鳴ってる映像みたいなのが見てさ、うん、あなんか面白いなと、庵野の演技ってなんか楽しいなと思ってさ、うん、ただ俺の頭の中では庵野ってあの松たか子のお父さん役だったの。
ああ、はいはい、
17歳違います。てかこれすごい今見て分かったんですけど、庵野のお母さん役の水越恵子さんっていう方が、うん、あの実年齢だと庵野より6歳しか上じゃない。
6歳上はまあでも結構
あそうだ、うん、あのあれだね、あでもあのミスターガラス の, あ の, ラスのサミュエル・エル・ジャクソンのお母さん実は年下みたいな。
逆に言うとでも庵野秀明も見た目若いは若いよね、う
ん、若い
変わんないからね、うん、あんま
でもなんか夫って言われた時にさ、うん、なんか夫なんだっていうのと違和感とかじゃなくて、なんかなんだろう、なんかその庵野秀明が夫っていうキャスティングってあんだみたいな、なんか俺結構なんかそこはなんかあの新鮮っていうか、
俺でも庵野萌子 の, あの監督冬木届きとか読んでるから、うん、夫としての庵野はある、俺になる、
うんうん、なんか俺は別になんかそんなになんか熱心に追っかけてるわけでもなかったからね、うん、なんかあそうなんだと思って、なんか結構なんか
なんでじゃあただ一人の狂人としているって、
あいやいやそういうわけじゃないんだけどさ、まあ別にねだって風立ちぬとかやってるし、思いつつなんかあの佇まいで、うん、夫役っていうポジションにで来ると思ってなかったっていう、ただそれだけなんですけど、
結構そこはちょっと、うん、 なんかちょっと内容に入ってっちゃうんだけど、うん、ちょっとそこ納得いく部分があって、うん、っていうのはなんかさ、うん、まあ、今回その要は松坂子演じる、なんだっけ、あゆみじゃん、ゆりが、うん、忘れられない初恋の相手として、うん、まあ、マチャがいるわけじゃないですか。
マチャね、
マチャがいるわけじゃないです
か。マチャっていうと
坂井
マチャじゃない、マチャ、マチャ、マチャ
で福山さんいるわけじゃないですか、
ね、
でなんかこう福山雅治も、うん、で今回一応その松坂子の夫役の安野秀明も、うん、役の上ではどっちもその、うん、なんかこうクリエイター系の仕事をしてて、うん、でかつ、うん、メガネで、うん、テンパー で長身じゃないですか、
うん、どっちが、
ああ2人とも、
マシャって
長身、マシャは長身だけど、あの揃えて部屋でしたけど今回は、
うんうんうん、でもなんかこうテンパーが上がってるじゃないですか、やめてくれ少し、はい、でなんかこうなんとなくね、うん、好きだった人の面影みたいなものを、うん、こう、うん、なんとなく引きずったまま、うん、その人に似てる、なんか要素は似てるけど、うん、でもその人とは明らかに違う人を好きになるっていうことってあるし、実際あるじゃないですか。なんかある人の、はい、まあ、別れたカップルの、はい、まあ、片方の、まあ、両方とも知ってて、で、はい、その別れた人が次付き合った相手と会った時に、はい、お前これさみたいなさ言わないけどこれさみたいなことがあるじゃないですか。
めまい現象ですね。
なんかちょっとジェネリック
てか、あの言ったらあれで、はい、あるじゃないですか、はい、お前当たることはいかでもあるじゃないですか、
はい、人って俺あんま具体では思い浮かばないけど、まあ、あると思いますよ、はい、
あるんですけど、はい、って言った時にね、はい、ね、テンパーで、うん、眼鏡で、うん、でクリエイティブ系の仕事をしてて、うん、まあ、割と身長高い人って、うん、誰かなと思うと、うん、やっぱ岩井俊二なんですよね。
あ、
だから結局福山雅治と庵野秀明の間に、うん、なんか岩井俊二がいる感じがして、うん、なんか結果として、うん、なんか今回ってその思われる岩井俊二であり、うん、岩井俊二が後半めちゃくちゃ思う話じゃないですか、うん、っていうのの、うん、要は部外者としても岩井俊二がいるし、うん、それは安野秀明のね、うん、だし、なんかその前半では思われる相手であり、うん、で後半からは、むしろ思う相手、要は主人公になって、うん、今回って前半松坂子が主人公で、うん、後半って福山雅治主人公じゃないですか、うん、でなんかその後半主人公になっていくのも含めて、うん、なんかそのっていう意味でも今回って福山雅治味ってそんなになかったじゃないですか。
まあ何をもってしてってところもありますけど、
福山雅治ではあるけど、うん、なんかそのより福山雅治味はそんな強くなかった気するんですよ。
まあそのだからなんかあの伊達男感みたいなのがそがれて、うん、あのシンプルにあの、まあ、昔はかっこよかったのかもしれないけど、うん、今は独身の、もう特にこれといったあれもないおじさんみたいな感じだった。
だからそのなんだろう、同窓会のシーンがあるわけですよ、はい、同窓会のところにマジ実際にね、福山雅治の同級生がいてさ、うん、福山雅治がね同窓会に来たらさ、うん、って絶対になると思うんですよ。それは福山雅治が俳優になってなかったとしても、あの年齢であの見た目の人が来たら、うん、あーってなると思うし、多分在学中も、うん、あーって絶対になってたと思うんです、
う
ん、福山雅治は。
そうだそうですよ。
でも同窓会に福山雅治がいて、うん、わーってならないけど、うん、でもなんかこういまだにその好きだった、うん、めっちゃ太っちゃってたとかじゃなくて、うん、そのまだなんかこう、うん、素敵な部分の面影があるっていうぐらいの正治じゃないですか、うんうん、福山正治じゃないですか。なんかその意味でなんかすごいこう間に岩井俊二がやっぱいる感じがして、うん、なんかやっぱ結局なんかその意味でいくと結構今回なんかそこの怖さっていうか、うん、なんかまあちょっと後でちゃんと話すんですけど、やっぱ大林信彦の野の七なのかに感じたような怖さっていうか、なんかこう結構好きとか、うん、純粋なんかこう相手を思うみたいなことによって、うん、相手をこう何かの型にこうはめてくみたいな構造っていうのが、うん、なんかその単純に劇中の中で行われてるだけじゃなくて、うん、この映画自体がなんかそうなって監督によって誰かっていうのをそこに閉じ込める感じにもちょっと見えなくない、うん、なんかその大林信彦ほど明確じゃないからあれだけど、うん、の気配もちょっとあったりして、うん、そこの部分で割とちょっとゾワッとしたりはしたんすよ。
なんかでももともとさ小説家志望だったんでしょ、うんうんうん、大林信彦で あの絵も超うまかったからって、うんうんうん、漫画描いたりとかっていうしてるから、まあ明確に分身的に
今出てね、漫画家である庵野秀明とで小説家である福山雅治が出てきますからね、
イコール俺みたいなことでしょ、う
ん、岩井俊二だって今作のに出てくる
美咲、
美咲っていう小説、うん、実際に書いたらしいですね。
ああそう、
200ページ
しかもだって生まれ故郷ですからね、うん、舞台になってる宮城県って、
うん、もうめちゃくちゃ明確にね地名が出るっていうあたりとかも含めて、うん、あなんかもうなんつうの、俺でもあの気持ちわかるんだよね、なんか、あの、なんつうの、なんかあの、地元でもし映画撮ったときに、うん、そこの地名っていうのを、ちゃんと言いたい感じ。うん、なんか、あの、わかる、東京までの人だったら、まあ、東京出た時になんか三鷹とか、なんか、うん、あの、それぞれさ、世田谷とかなんかわかんないけど、なんかこう、地名ゆえはさ、なんか、おおむね伝わると思うんだけど、うん、俺、多分北海道で、いや、俺、西岡から住んでんだけど、うん、まあ、福住に住んでるんですよって言っても、誰もやったどこってなると思うんだけど、でもなんか、あえて自分の地元で撮るんだったら、札幌市、豊平区みたいな、なんかこうちゃんとこう出した上でなんか、うん、見せたくなる感じって分かるか、なんかそこちょっと結構グッときましたけど、
ね、自分と大切な思い出がある土地だから
っていうか他のどこでもないっていう感じ、
ああなるほど、
うん、なんかだってさ俺が例えば東京で映画撮るって時にさ、うん、三鷹っつってんのに、板橋とかで撮った
ら
さ、もういやいやいやってなるじゃない、
う
んうん、でも結構あのこういうこと言うとあれですけど、北海道に東京から来たやつが映画撮るときって結構じっぱ人からげに、はいはい、北海道みたいな感じで撮るからそういうのに対しての地方民としての思いと
土地に、俺自分でなんか作るときね、時間に異様にこだわっちゃって、うん、この日付は俺が何わかんないけど、あのことあれをした日だから絶対ここがずらさないんだみたいなのねめちゃくちゃあの神経質ですよ。
で今作さ、でもその、うん、仙台ではあるけど、うん、あの宮城県ではあるけど、なんかこう、うん、宮城県のこう仙台とかに近い都心の方の風景っていうのと、うん、田舎の方の風景っていうのは結構そこでめっちゃ分けてはいるからね。
う
ん
う
ん、
そうっていうか東京だった、うん、じゃあ東京じゃ
ない
の？仙台だ。で仙台市内と田舎の方だ。
かつなんかそれが田舎の方行くとそれが昔の時間の場所になって、うん、であの都会の方出てくると今の時間になるっていう住み分けにもなってたりとかしてて、うん、なんか結構そこら辺はあなんか単純にただ自分の故郷で撮ったんじゃなくて、なんかそういう住み分けとかもしてるなと思いつつ、うんうん、だからなんか今回でもすげえでも式日っぽかったんだよね、なんかその試みとして結構自分の生まれ故郷で、うんうん、なんかそのそういう一人の女性みたいなものに対しての思いみたいなものを語っていくみたいな話っていう意味ではめちゃくちゃなんかだからその式日では明確に岩井俊二が庵野秀明の分身だったけど、なんか今回でもうっすら見るとあこれ岩井俊二じゃんみたいな。でなんかちょっと話すとさ、神木くんも言うほど今回神木くん性なかったと思うんですよ。なんかそのやっぱゆくゆく福山にならなきゃいけないから、
うん、俺あれはさすがに無理あるだと思ったけど、18歳の時下神木くんの身長でその後何年でその福山雅治の180何センチまで、
チンチンが起こってるとしか思えないんですけどあれなら逆にだからあのあれだと思う、同じことを、うん、あの京志郎くんの方もしてたと思うよ、あの途中からあの、まあ、それはどうでもいいんだけど、
まあまあまあ、神木くん性はない確かに、う
ん、神木くん性を抑えた神木くんだし、なんか福山性を抑えた福山だから、うん、なんかこう結果としてまあちょっと無理はあるんだけど、うん、なんかまあギリなんかこう神木くん性を全力に出した神木くんとさ、うん、福山性を全力に出した福山はさ、うん、これがあの20年後の姿ですってなるとさ、いやお前これはねえだろってなるん
だ、うん、絶対にならない声がまず違うみたいな、
なんかそこのチューニングがなんかちゃんとされてる感じはめっちゃしました。
確かに福山性を出した福山って何、ガリレオとかってこと、
ああまあでも
まあまあまあ、うん、とかてか福山性ってあんま取りづらいけど、うんうん、今回もなんかあのなんか言うときにさ、割とナチュラルなまあ言うちょセリフ回しっていうかセリフみたいなのをさ言おうとしてるときにさ、でも声が良すぎてさ、ナチュラルにもうなってないみたいな、
こいつはモテるよ
この後ちょっと
どっかで飲み直しませんかみたいないやもうこれもう次のカットで抱いてるときの、
でもね、さっきね松たか子少女性って言ったけど、うん、多分ねそれは松たか子の見た目もあると思うけど、今回の演技が、ね、うん、基本的にこう結婚しても年も多分30とか40ぐらいだけど、うん、でもなんかこう人格としての少女性がいつまでもある人っていう、
うん、そうだね、まあ、2.75 次元ぐらいのなんか 若干 あと森七菜に寄せた感じ。
あ、うん、森七菜可愛かった。
森七菜やばいっすよね今回。てかなんかもうさ、いや広瀬すずももちろんめちゃくちゃ可愛いと思うし、やばいなと思うけど、俺やっぱここ最近あなんか地獄少女も森七菜だけはやばいなと思ってたんで、なんかその一人だけなんかもう、
でもね今回の森七菜はね、あの俺あの最高密度の森七菜だった。
いやすごいよね、
なんかやっぱさちょっとこうアバテンボーなね感じがねいいんですよ。なんか毎回手紙が来るたびに、今回ね手紙が来る映画なんですよ、はい、で手紙が届くたびにね、うん、あの廊下のところをタッタッタッタッってね、はい、走ってく、うん、後ろ姿がね、うん、
フローリングじゃなくて何なんか板のさ、うん、床だからさちょっと滑るからさ、なんかちょっと滑りながらあの、ね、角を曲がる感じ、
ね、あのねあとね、はい、2人で寝てるあの今回ね、はいはい、広瀬すずと、うん、あの森七菜がね、うん、あのいとこ同士なんですけど、
はい、
2人でね泊まるんですよ。でなんかね、夜寝てる時に、
ね、和室で布団でね、
そうあの今日はなんかあの法事ですごい疲れちゃったから寝て、で明日からいっぱい夜更かしようって言うんですよ。
タンクトップでね、
もうねダーって感じですもうでてかね、逆に言うと、うん、でも森七菜めちゃくちゃ良かったんですけど、良、はい、かったし、なんかあの神木君と話してる時のすげえモジモジしてる感じとかめちゃくちゃ良くて、うん、なんかあの告白するシーンもなんかめっちゃ良くて、うん、お前お姉ちゃんに私なかったんだろみたいな、ごめんなさい、あのお姉ちゃんになんかちゃんと話して、ね、あのこれって手紙渡すとことかめちゃくちゃ良かったんですけど、ちょっとなんか結構ね今年ねパラサイトのダヘちゃんっていうねめちゃくちゃね、はい、あのあまあ、いいなってなったんですけど、はい、結構森七菜もねやべらみたいな感じだったんですけど、はい、でもなんかでもなんで逆にでも俺今回それで言うと広瀬すずがそんなに魅力的に見えなかったのって、広瀬すずが魅力的に見えなかったっていうより、うん、今回の広瀬すずっていうのがあまりにも、うん、なんかこう呪いっていうか、なんか いろんなものを背負わされすぎてて、なんかねやっぱこうちょっとファムファタルゼンとしてるっていうか、結構下手すると彼女を中心に何かが狂っていきそうな感じってめちゃくちゃあったし、うん、なんかそれはすごい好きな韓国映画で私の少女っていう韓国映画があるんですけど、それのこう虐待をされてた少女っていうのがいて、うん、まあ、その彼女をどうにかしようとしていく、まあ、父兄の話なんですけど、うん、彼女にかかっていくことっていうのは彼女が悪いとかではなく、もう彼女がその虐待されていく中でこう培ってしまった生き方みたいなものによって、うん、ちょっとずつその彼女が背負ってきてしまった影によって周りもちょっとずつ狂っていくみたいな、うん、でも結構ファムハタールって大体そうじゃないですか、
まあそうですね、
その本人の意図に関わらずその彼女が背負ってるその影だったりとかっていうものによって周りを狂わせてしまう存在っていうのがファムハタールだったとすると思うんですけど、うん、結構そのファムハタール性って私の少女に出てたその女の子めちゃくちゃってすげえ思ったんですけど、うん、結構なんかそれに近い佇まいも結構出てて、うん、なんかだからその本来であればね、なんかその彼女が着てるワンピース、
うん、
あなんかすいませんちょっと不愉快な思いをする人もいる、
最近多いですねそこで、
はい、ここからどんな不愉快な、
いやそんな不愉快なことやるんだけど、ワンピースでね着てるところのなんか鎖骨とかなんかあすごいセクシーだなとかね思って見えなくもなかったんだけど、でもなんかそれ以上に、うん、なんかやっぱこう彼女にかけられてる、うん、こう呪いみたいなものがちょっとすごくありすぎて、うん、なんか結構見ててちょっと魅力的、
うん、てかまあドラマ上結構さいろいろ特殊な仕掛けになってるっていうか、うんうんうん、あの娘と完全に同じ人が
母親
を演じてて、しかもその本来だったら母親役っていうのは松高子と森七菜みたいな感じしな、うんうん、するところを一人だけ唯一その現在とその未来にいるのが全く同じ人物が演じてるっていう、
しかもねあの写真がないっていう、うん、その今回基本的に、それあらすじをまず読もうよ、って俺だよ、なんか変な感じで始めたのはごめん、あらすじ読みます、うん、これ竹木さんが買ってくれたパンフレットからです、はい、すごいいいですね、でも白くて
綺麗
で、
ね、
白くて
でもね知ってました、あのリップ・バン・ウィンクルの花嫁パンフレットも白かったんですよ、
まあ、花とアリス殺人事件は
分かんない、
あでも白か、あれも白っぽかったもんね、
岩井俊二の映画って基本的になんか白みたいな、
じゃあ、あらすじますが、ユリの、姉の美咲が亡くなった、ユリは葬式の席で美咲のも、ちゃんとこれ役者の名前を言うのがいいね、ユリ過去松高子の姉の美咲が亡くなった、ユリは葬式の席で美咲の面影にそっくりの娘、歩み過去広瀬すずから美咲宛ての同窓会の案内と美咲が歩みに残した手紙の存在を告げられる、うん、 美咲の死を知らせるために訪れた同窓会で学校のヒロインだった美咲と勘違いされてしまうユリ。しかも帰り道ではユリの初恋の相手京志郎かっこ福山雅治と再会することに、
うん
うん、勘違いから始まったユリと京志郎の不思議な文通、ユリは美咲のふりをして手紙を書き上げるが、ある日京志郎からの手紙が歩みに届いてしまう。その手紙には京志郎かっこ海藻神木隆之介と美咲かっこ海藻広瀬すずもう一回ですよ、
入れ子がやばい
頭が痛くなってくる、
美咲かっこ海藻広瀬すずそしてゆりかっこ海藻森奈々の学生時代の淡い初恋の思い出が綴られていた、
はい、
彼らをつないだ手紙は美咲の死の真相過去と現在さらには心にふさわしいとどめていた思いを、時を込めて、動かしていくというね、はいはいことなんでございますが、
この辺のさ、なんか大林信彦とかもそうだけどさ、岩井俊二とか大作家のさ、そんなに配役のダイナミズムすごい、
すごい。
この人のなんか娘、ね、この何この人の娘なんだから、この人のちっちゃい頃もそいつ同じ役者でいいみたいな。なんだそれみたいな。
どの七の他における足立由美的なことですからね。あとまああと時は高子とかさ、
アニメとかの文法なんだよね。
そうね。なんかものすごくやっぱ割り切り方っていうか。
かつなんかこれギャグじゃなくてさ、それをやるとさ、その人っていうかその役者に対してその背負う思いとか、みたいなものが、その母親の分も背負ってたりとか。母親が不幸だったこととかもう背負っちゃってるように見えるっていうか、実質背負ってんだよ、実際はそうじゃないですか、映画の中ではストーリー上ではっていうことだからってなってるけど、その人が同じ役を映画の中で演じる、演劇でもよりそれはあると思うけど、でも特に映画の中で演じることによって、
そうですね、完全に映画の文法の、ね、
そうですね、なんか演劇でやると多分っていうことで見てくださいっていう手法ってもうちょっとなんかその、こっちに了解を求めてくる部分って結構あると思うから、
てか演劇だと割とね、一人何役とかってまあ比較的やるし、そこで説明あまりいらないけど、
でも映画って割とその主人登場人物の周りで流れてる時間っていうものに関しては割とこう現実に近い、ちゃんと流れてる時間、演劇以上にちゃんと流れてる時間っていう、ちゃんと流れてるって演劇で流れてないみたいな感じ、そのリアルで流れて
る、うん、てか、まあ、そのように見えなきゃいけないっていうのは一応最低限あるから、
リアルな時間として流れるじゃないですか、ってなってくると、その中にいるでも同じ見た目をしてる人っていうのが、そのさっき別のシーンで違う人物が、同じ見た目の違う人物が、背負っていた物語とか感情みたいなものを受け継いでるように、ちゃんと見えてきてしまうっていう呪いっぽさっていうのは、まあ、大林信彦のがもうめちゃくちゃやってるし、で今回なんかその感じは広瀬すずにめちゃくちゃあって、でなんかそれでいうと今回その美咲っていう人物に関しては出てこないんですよね、
まあ、大人の姿は出てこないっていう、
ただ彼女が、どうやって成立させてるかっていうと、本来でもさっき言ったみたいに、まあ、少女時代森七菜、で今の松たか子に相当するように、少女時代広瀬すず、今は、なんだろう、例えば斎藤佑樹みたいさ、黒木瞳とかさ、
もっと上だけど、ね、
は、とかってできるわけだけど、それをしないのは、しないで成立させてるのは、美咲っていう女の子は写真を撮られるのが、すごい嫌いで、
大学生の頃の写真しかな
く
て、大学以降も駆け落ちしちゃって、あんまりなんかそういう
写真がないっていう、
ないっていう、
なんかだからでもそれって同時にその不幸になってる時の彼女のビジュアルっていうのは存在しない、落ちていっちゃう、その彼女が順風満帆だった頃までのビジュアルは存在するけど、それ以降のビジュアルは存在しないっていう形で、でもその彼女の一番良かった頃の、まだ未来に希望が満ち溢れていた頃のビジュアルとして、だから20代のビジュアルとして成立させてるから、まだ広瀬すずでギリギリ成立してるっていう、同じ人で成立してないんだけどね、普通のリアリティみたいな、
気持ち悪いけど、まあ、ありにっていうことにな
ってるっていう、ね、ことなんですけど、でもなんか結果としてなんかすごいその母親の背負っていたその過去みたいなことが、まあ、今回今作、話進むにつれて明らかになってくるんですけど、それっていうものっていうのもすごい広瀬すずが背負っちゃってる感じがするし、さらに辿っていく過程で結構ね、いやこれギリギリやばくねってとこまで福山雅治が行くんだけど、だからその福山の思いみたいなものもだんだん背負わなきゃいけない存在、思いの対象としてもその描かれていくから、なんか結構彼女が背負ってるものは重いし、なんかその最後、いやなんか解き放たれたようにも なんかもうちょっとちゃんと話で喋るけど、手紙によってその今を生きている、うん、あの美咲の、 あの娘であり、まあ、ある意味で分身でもある、うん、あゆみっていう女の子の、うん、美咲の娘であるっていうことの自爆とかっていうものが、ある手紙によって、解放されてくラストにも見えるんだけど、うん、でもその手紙っていうことによって、うん、逆になんかそのちょっとあれで福山の好きっていうものの幻想の中に広瀬すずをちょっと閉じ込める感じも若干あって、うんうん、なんかそこからの解放の話でもあるんだけど、うん、でも
写真撮ってるからね、
閉じ込めてるようにね
現在の彼女、
でも現在の彼女、娘を、あれさ、カシャ、黒沢清のさ、なんだっけあの写真撮る映画、
まあ、
フランスで撮ったやつ、
あ、ダゲロタイプの
女、ダゲロタイプの女じゃないけどさ、結構でも、まあ、結構それにダゲロタイプの女はでもホラーで描いてたけど、うん、それに近い怖さって、うん、あの今回 の、 その純粋な思いみたいなところに結構ある気はしてて、でも多分それは絶対意識しないで作ってるわけないから、うん、なんかそのでもパッと見ると、うん、なんかそのなんか TBS ラジオで最近ラストレターの CM 流れるんですよ、うん、でなんかこうなんだっけな、あのラストレター思いで気持ち、なんか思いで気持ちを伝える映画ってそのほぼほぼ伝えたと同じでなんかそれカレーでスパイスを伝える映画みたいな感じ、それじゃなくてなんかあの、はい、手紙で気持ちを伝える映画、はい、ラストレターについてみたいな、うん、なんか言ってるんだけど、はい、まあ、確かになんかそういう綺麗な話にも見えるんだけど、うん、なんかいわゆる初恋を振り返る以上の、うん、ちょっとやばいっていうか、そのもうちょっとドロッとしたね、執念みたいなところまで踏み込んでる話ではあるから、
うん、割と執着とか、ね、うん、の話だから、
なんかでもで言いながら僕は岩井俊二めちゃくちゃ好きだし、うん、まあ、なんか今作竹木さんですか、岩井に関しては。
岩井俊二、あのみんなほど詳しくないんですけどめちゃくちゃ好きです。
いいじゃないですか、
はい、
でもなんか、うん、今作別にすげえ好き、広がりの中ですげえ好きとかじゃないですけど、うん、でもなんかいいなと思ったんですけど、うん、でも結構やっぱドロッとはしとるよなっていうか、まあ
ね、手触りさらんなのに、
そうだし、なんかだからその初恋の話っていうにはやっぱりちょっとこう それだけじゃないよと思うし、う
ん
う
ん、てかそのなんか、うん、一般的な意味での初恋ってこういうのじゃないよみたいな、う
ん、
感じの
なんか最後さいや絵が綺麗だからさごまかされなんかいいもん見た気するんだけど、うん、なんかごまかされてる気がして俺、う
ん、なんかでも最近その感じはなんか綺麗な映像の中ででも、うん、なんかその描いてる感情自体は、うん、なんかそんなさらっとしたものではないっていうのは、ね、なんかでもそれは普通にね、
う
ん、
てかまあずっと割とそうっちゃそうだよね、うん、まあ、別にその映像自体がなんか綺麗だからって言ってなんかそこで描かれてる人間が綺麗ではないっていうのはまあずっとそうだよ
ね、
う
ん、まあ、描いてる感情自体がね、うん、
それはもちろんなんだけど、なんか他のなんか岩井俊二作品ってなんかその割とだからそのノスタルジーものテーマがめちゃくちゃ多い作家ではあると思うんだけど、うんうん、なんかもうちょっとラストってなんかなんだろう、なんかこれから先に広がっていくカタルシスみたいな、
うん、
なんか何あの、うん、につながるラストって結構多かったの、うん、リップバウインクルとかも、うん、まあ言うたらそうだったと思うし、うん、あの俺が本当に一番好きな、4月物語とかも、うん、完全にこっから、まあ、大学生活始まって憧れの先輩ともなんかいいことこっからあるんじゃないかっていうなんか第一歩、うん、傘を借りるって第一歩が踏み出した瞬間に最高の笑顔で終わるっていうなんかこう、うん、広がりみたいなのが結構あって、そこが結構割と好きな、うん、その岩井俊二の作家性だな、うん、作家性俺が好きなポイントだなと思ってたんだけど、うん、今作ってなんかその後半に豊越がね、うん、ラスボスで出てくるわけじゃないですか。
あれさ、で、うん、まずね今作ね、はい、あの岩井俊二、僕は岩井俊二、まあ
俺逆に豊越出てるの見たことないかも、岩井俊二作品
好きなんですよ、うん、でもそれはね見た方がいいですよ、はい、
ラブレターだ
っ。そうなんですよ、岩井俊二とね、あの、まあ、それの出てたか、
あ、出てた、
確か
な、なんかあのラストレターっていうのはでも岩井俊二好きだったら、うん、ああみたいな、うん、その前にね、ラブレターでも岩井俊二の中で一番好きじゃないんですけど、多分作品比較的ね好きじゃない方なんですけど、うん、まあ、ラブレターっていう、うん、あの豊悦と中山美穂が、うん、まあ、なんかその手紙のやり取りをするカップルのね、うん、あの映画があって、
うん、中山美穂
なんだ、なわけですよ。だからなんかその、うん、ラストレターっていう時に、あ、岩井俊二で手紙についてって言葉みたいなので、うん、いや、まあ、なんかちょっと思い出したりするわけですよ、う
ん、なんかね、続編なのみたいなね、
そう、う
ん、
でまあ別に続編ではないんです
けど、全然違いました、はい、
でもまあ読み進めて、まあ、映画見進めていって、うん、まああの ある種ね、うん、あの懺悔でいうところの本当に行ってはいけない心霊スポットじゃないけど、うん、なんかこうあ今回のこの件に関して、うん、あのでも僕たちが知らなかった岬の空白の数年間の中に、うん、でその空白の数年間があったから、岬っていう人物はもう自殺をしちゃったわけですけど、うん、最終的には自殺をしちゃうわけですけど、そこのきっかけにあったその相手、うん、まあ、その結婚していた相手っていうのがもうずっとこう言葉の上では、うん、もうあいつがみたいな出てきて、もうラスボス見たら感じるわけですよ、うん、でそいつのところに会いに行くと、でももうそれまでそんな夜のカットってこの映画なかったんですけど、うん、夜になるし、かつ色調としても結構そこだけ原色多めというか、まあ 赤とか、結構派手なその色としてはかなり強い感じの色が多くなった色調の中で赤いライトに照らされて、うん、おーっつって出てくるのが
飲み屋もね、
誰が来るんだと思って見てるとトロエツなわけですよ。ラブレター、ラブレターのね、はい、化身である。
しかもその手前で
中山美穂、
そう、今の奥さんっていうの中山美
穂、疲れ果てた、
疲れ果てた。
でもあれもう、ね、中山美穂が出た段階で、え、ということは、うん、と思ってた
んだけど、あ、そうだ、その文法があるんだ。
疲れ果てた中山美穂が、うん、あの人今あの家いないけど、なんかちょっとこうちょっと不幸、
ね、なんかなんだろうね、なんかこう妙にこう家庭感があるっていうかさ、なんか初対じみた、うん、こう奥さんになってんだよね、うん、もうちょっと疲れた感じで、でもなんか疲れてるけど別になんかその人生になんかその絶望してるような人でもなく、ひょうひょうとはしてるけど疲れてるみたいな。
あの砂の女って映画見ましたことあります？勅使河原なんとかって人、
あ、昔の、は
い、の砂の女に出てくる、あ、あれ、すいません、映画で思い出せなくて映画の名前出すのごめんなさい。学校の階段2の、あの66組知らないでしたっけ、岸田京子が、あのすごい疲れ切ってるんだけど、うん、妙に色気がある、でもなんかちょっとこう生活感の影みたいなものがある、うん、女の人を演じてて、うん、なんかこうその人に迫られるとなんかこう抱いちゃう感じわかるんだけど、うん、でもいやこれ結構やばいよなみたいな感じで女の人が出てくるんですけど、うん、結構ちょっとそれに近いオーラを、あの今回の中山美穂が出してて、うん、あの人、私は1年半ぐらい前からですからとか言ってさ、うん、おおみたいな、
なんかね、なんだろうね、なんかさ、人間力があるようにやっぱ見えるからさ、なんかすごいいいなって思うんだけど、同時になんかさ、なんだろう、なんで中山美穂がこのポジションの役なんだろうみたいな。
でもこのポジションにでも中山美穂がいるということはと思っていくと、久しぶりだなっつって、
あの、トロエツがお前あいつかってなりましたよね。
もうあれ、友達のマスク外した以上の衝撃だよね。
そう、
お前っつって、久しぶりだなっつって、なんだお前どうされたの、取材しに来たんだろ俺らのこと。
ちょっと開け頼むか、何する、ビールかっつって、あ、じゃあ俺は何頼んだんだっけ、梅サワー、
梅チューハイ、
梅サワーってかっつって頼んで、持って出てきたやつ、出てくんのが早いんだよ、
作ってんだよ。
どうせ作ってんだよ、足でかき混ぜてんだよ。
ビールならばよ、
あれすごいね、あ、さっきまで俺森七菜ちゃんと森七菜ちゃんと鈴ちゃんの、
イチャイチャを見て
るの、急にね、急に地獄に連れてく
るわけだよね。俺美少女たちのキャッキャしてるところとかさ、松たか子となんか子供と男の子たちのなんかさ冒険みたいなのを見て、なんか楽しいとか思って、何これ、
おいどれの恋ってやつですね。ちょやめなさい、楽しいな。
やってたはずなのに、気づいたら福山雅治と豊悦が地獄みたいな居酒屋で酒飲んでるっていう。
福山もさ、あの福山がだよ、うん、ガリナとかやってる福山がだよ、ちょっと怯えた感じになってさ、うん、結局あんた何なんですか。
本当だよ。本当何なんだよ。
あれ今分かんなくなっちまった
よ。怖い
だからお前は美咲の人生に1ミリたりとも何の影響も与えちゃいねえんだよっていう、なんかもうさ、だからお前の書いたその美咲っていう小説は俺と美咲からの最高のプレゼントだっていうことだよな。うわーみたいなさ、
あれ、あの古畑の冒頭で殺されるやつのセリフだから、ああいうのが。
でもあれが刺さるんだよね。
確かに。
そうで、なんか今までやっぱ福山が主人公みたいな感じで見てるからね、う
ん、でもなんかね、俺全然本編と関係ないんだけど、うん、なんか去年僕だけね、 あのおかえりトラさん見てるわけじゃないですか、はいはいはい、おかえりトラさんの、ね、主人公の、ね、吉岡秀隆っていうのね、はい、あのまあ、中年で、うん、でも一番初恋の相手のことを書いた小説でデビューした小説家なんですよ、
う
ん
う
ん、
あもう完全にも
じゃないですか、はい、で見てると、うん、なんかねでなんとなくそのトラさんがねちょっとね、うん、頭片隅の片隅のね、うん、俺の頭のさらにいくつもの片隅の中にね、うん、あのいたわけですよ、うん、
あの笑顔で、
はい、あのいたわけですよね、徹夜にトラさんがね
徹
夜にいたわけなんですけど、はい、で見ると、はい、今回のアトっていう人物なんかもう、うん、トラさんのダークサイドみたいな人物でさ、なんか俺はなんかその要は普通の家庭の中では生活ができないっていうことと、なんかその自分のダメさみたいなところから逃げ続けた結果さ、アトが言うんだよさ、アトってかとりあえずが、俺もわからなくなっちゃったなみたいな、自分が何者でもないっていうところから逃げ続けてるうちに自分が何者なのかわからなくなっちまったみたいなこと言うわけよ。でさらに言うとアトがねいなくなったね。で美咲の両親が来た日、俺は家から逃げ出して1ヶ月家に帰れなかった。久しぶりに家に帰ってみたら誰もいなくなってんだよなみたいな、ああそれトラさんじゃんと思ってあの気まずくなってそのまま出ちゃったトラさんじゃんと思って、なんかねあの
ダークトラさん、
トラさんでも実際いてトラヤみたいにこう優しく受け入れてくれる人いなかったら、そっかこうなるかもしれないなと思って、なんかこうね
バスへの居酒屋で
そう
梅サワー
とか梅サワー頼んで、あの福山に絡む、俺からのプレゼントだっていう、
なんかあそこさ、いや刺さるシーンでももちろんある、うん、なんかその
結構決定的だと思う
なんかね、その主人公として見ていた人物っていうのが、うん、でも必ずしも別にその誰かの人生においてその主人公の一人では別になかったりするっていうことをその作家に告げるっていうのってすごい大事なシーンだし、うん、まあすごいいいシーンだと思うし、うん、いいセリフだと思うんだけどさ、多分なんかそのにしてはその地獄度が高すぎるっていうかそのちょっとそのでしかもそこで演じてるのが過去作ではすごく素敵な男性を演じていた豊悦っていう、
物語上もラスボス2つやっぱレイヤーがあって、うん、物語上もラスボスだし、うん、かつだから、ね、岩井俊二フィルモグラフィー的にもラスボス出てきた、
ワンで出てきたあいつがなんかこうあのポケモン金銀のレッドみたいなさ、
そうなんかね
ワンの主人公があ
のそうなんかあの10年後のアベンジャーズでサノス演じてるのがロバート・ダウニー・ジュニアとかやってるとか、なんかそういうキャスティング、なんかこのまま神木君があと30年ぐらいした時にあそこのポジションに収まるのではみたいな、ゾッとする感じがやっぱ今回のトレーツからはね、
ライティングが赤いんだよ、
なんか、まあ、ギラギラしたね、まあ、夜の街のしかもあの田舎の街のギラギラしたなんか、ね、したな感じだから、
なんかねすごくてさ、
ラブレターに取り込まれすぎるとああいうヴィランになるんだね、
なんか岩井俊二がなんかあの岩井俊二ランドがあったらさ、うん、あのヴィランのパレードをさ出してるところでさ、
サンティリュージョンとか言
ってた、岩井俊二が出てきて
お前はあいつにとってのは何でもなかった、
楽しくない、
何者でもなかったんだよみたいな、
う
わーってやったら最後は森七菜とあの広瀬すずのフロートが行け
目の前
妖精たちが
君たち変質者だから、魔者だから OK ってことになってるけど、
そうですよ、
突然声かけて君たち、
だから結構あそこやばくて、あのこの後ちゃんと真面目に内容話すけど、あの真面目な話もしますよ、なんか冒頭からこんな話ばかりしてすいませんね、あとあの不愉快な思い、あの、ね、岩井俊二の作品になってるので聞いてる人もいると思うんですけど、うん、ちょっとあの不愉快な、ね、ことを言うかもしれないので、うん、ごめんなさい、なんか、はい、女の子がさワンピース二人でさ、うん、原風夏の子をさ、うん、あのこう廃校の
中で、あれはまあもうどうしようもないじゃないですか、
ワンピースで歩いてるとさもうさ
よく
て L 王子しか見えないんだよね、
あまあまあね、エロの表紙ね、
あの状況でカメラ持ってて撮らない男、うん、多分もういないみ
た
い
な、俺ね1回だけエロを読んで、え読んだことあるじゃん、エロ何回かね、
エロを読むとそんなに
そんななんか
タブーなの、
いやエ
ロ俺持ってるよ
エロをさ、読んだエロをまさにああいう感じだったっていうかさ、なんかこう田舎のこう過疎な村にいるなんかこう2人の姉妹っていうのがいて、でそこに東京からこうカメラを撮って持った男の人と呼んでて、そこで廃校の中で、まあなんかこうね、
まあいろいろ
と、いけない、いけないルージュマジックって感じなんですけど、
いい、
なんかそれのこととか思い出しちゃって、
なんかそれはまあまあね、うん、ありとあらゆるなんかこうロリータ作品に言えることじゃないですか、ね、まあまあまあ、
はい、
まああそこはでも良かったですね、なんか、うん、そのちょうど気持ち悪くやっぱなるけど、なんかその見せ方と演じてる人たちの爽やかさによって。うんギリギリ大丈夫みたいな、
あでもメインは 岩井俊二演じるじゃないよ。
俊二は演じてない
。俺の中で岩井俊二が演じてたよ。もう、
まあ、岩井俊二は魂入れてるから、
福山演じる岩井俊二のさ、はい、その
乙坂さんね、
乙坂さんのさ、乙坂先輩のさ、うん、もうね、もう稲永先輩っていうとこだけね、あそこだけ録音したいね。
それで起こされる目覚まし時計
って先輩ってちょっとあのちょっと音量大きくて先輩
ちょっと上ずってる感じのなんかね、あの喋り方
で、ね、いやいいっすよね、うん、でまあそれ置いといてなこと言ってんじゃねえんだよ、なことは言ってんじゃねえんだ
一歩間違うと本当だからディティールのさよくそこの中だけ
ど、あらよそこと言ってんじゃねえんだよ、あら、はいはいはい、俺が言ってるわな、しし俺が言ってるわな、でなんですか、あれですよ、うん、ある意味でもメインはさ、うん、結局その岩井俊二じゃねえ、まあ、岩井俊二ですよ、岩井俊二って言えば、
まあ、
音坂さんの、ずっと抱えてたその好きっていう、うん、まあ、その相手に対する好意っていうものがさ、はい、意味がなかったのかっていうことに対してのある種の救いをその、うん、与えてく話じゃないですか、うん、でなんかそれが最後やっぱ救われて、うん、あ確かに彼女がその絶望して死んでしまったことに対して自分は関与全くそこに救う、うん、自分の存在っていうこと、自分が好きであるっていうことを伝えたことっていうのが、うん、彼女にとっての希望になって、彼女を結局その生きていくってことを絶望して、まあ、最後死ぬわけだけど、うん、そこに対してそこを引き止めるような光に自分はなり得なかったのじゃないかっていう絶望感っていうのが、まあ、今作やっぱかなり重要な部分だし、うん、なんかその意味でさっき散々笑いましたけど、あそこの、トヨツから知らされる事実っていうのはめちゃくちゃ重要なわけですよ、うん、俺までずっとその自分が好きだ、あなたのことが好きですっていうことをずっと書き続けてきて、うん、それはもう小説にもして、うん、これだけ言葉を文字を何でも何十年もあなたのことを好きっていう文字を書き続けてきたっていうその行為自体っていうのに対して、まあ、トヨツから、うん、お前がよいくら書いてもよ、あんな意味はなかったんだよみたいなさ、あのお前が書いてもお前のその存在っていうのはあいつの人生に何の影響も与えなかったんだよみたいな、俺は与えたけどねみたいなさ、
うん、そんなこと言ってないです
か、まあ、まあ、言ってるわけじゃないですか、でもそれに対してでもその自分が書いてきたそのこと、自分とが書いてきたことだし、自分とその美咲っていう人物が短い間かもしれないけど、うん、一緒にいた時間瞬間っていうものは、うん、確かに意味があったんだっていうことを確認するっていう意味ではやっぱその最後やっぱ救いがある話だったと思うんですよ、うん、でその意味ではめちゃくちゃ綺麗な話だったと思うし、うん、とは思うんですけど、でもなんか そこの救いを得る過程の描写っていうか、うん、が結構おってなるのと、あと同時にその救いっていうものが、あの今を生きてるその美咲の娘である歩みにとっての救いにもなってくって話だと思うんですけど、うんうん、でもそこでその明らかにそのマシャじゃねえや、いや、福山はさ、京志郎はさ、
まあ、マシャでいいよもうこの際、
京志郎はさ、明らかに歩みっていう存在をさ美咲とダブらせて見てるじゃないですか、まあ、
そういやそうですよね、
で、うん、ある意味でその歩みが今生きてるっていうことも同時に多分一つ京志郎っていう人物の救いにもなってるとは思うんだけど、うん、でなんかそこをその一人の美咲ではなくね、うん、美咲ではなく歩みっていう人格として生きているはずの彼女にそれを重ねていくっていうことが、うん、でしかもそれを救いとしてね、うん、それを重ねるっていうことが結構、うん、やばくないかなっていうか、
まあ、
い
や、爽やかなめまいみたいな話ですよね、
なんかこうぐなんかこうさ偶像崇拝じゃないけどさ、なんかこうある種の自分の思いをこう成就させてくれるこう
器
直で、うん、歩み自体を見てるわけじゃなくてさ、うん、そこにイメージを投影する形で彼女を見てるわけじゃん、うん、でそれがなんかなんだろう、でもこのラジオで結構特に高島君いる時とかに喋ってる恋愛の話とかって結構そういう話するじゃないですか、その直でその人を見てるんじゃなくて自分がもうその人 のイメージを抱きしめてるんだよって、本当にその人を抱きしめてるわけでは基本的にないよねって話するじゃないですか、 でもそれがなんか歩みと京志郎っていう段階では恋人同士だからあるけど、うん、なんか娘と、うん、いや今高校生の女の子と40の、
うん、まあもう50ぐらいですよ、
50ぐらいのそのおじさんがそれになってくっていうのは、うん、まあいいんだけどね、あのそれ現実の中ではそういう、うん、あのそういうものをオーバーしていくものっていうのは全然ありだと思うんだけど、うん、なんかこう一般的に見た時、一般的にその、うん、見た時にいや結構来てはりますなみたいな、うん、岩井先生来てはりますなこちらみたいな、ね、感じがね、
なんか
あるわけですよね。
そうね、まあ、うん、ふざけて言うけど、うん、ストライクゾーンってあんま変わんないんだな人間みたいな感じはちょっと
なんか僕はね、なんかそのいくら年取ってってもさ10代後半から20代前半の女の子が一番だねみたいに言ってるみたいな、
うん、みたいな感じだから、なんつう、いやそこは作家性としてすごくいい部分っていうか、うん、プラスの部分だとも思うんだけど、そのだって花とアリスが2004年とかの映画で、うんうん、あの当時一番可愛かった、うん、鈴木杏と青い湯、うん、とかを撮って、うん、もう真空パックしてあそこにこういるわけじゃないですか、うん、彼女たち。でなんかこう15年とか経って今ここ見た時、森七菜と広瀬すずってなんかもう今をときめく、うん、さもう超美少女たちがまた出てきて同じように可愛く撮っているけど、なんだろう、あそういうもんなんだなっていうか、なんかそこに関しては気持ち悪いとか全然感じなかったけど、うん、あの普通になんていうの、一貫してるなっていうかブレねえなっていうか、
だからね、
うん、
でもそこは結構岩井俊二はそうだなと思うのが、うん、やっぱ大林信彦とかってもうちょっとこうさ、うん、ポコがさ、うん、ピクするみたいなさ、
いやだから
大林ちょっとフェチな感じってあるじゃないですか、うん、岩井俊二って多分少女だから、うん、少女っていうのの肉体自体にはそんなになんか思い入れてない気はしてて、うん、なんかその少女的なモチーフとか、うん、少女っていう存在自体に対する思い入れはめちゃくちゃある気がすんの、うん、なんかだからその女の子なんかなんだろうな、あの割とこう会話とか存在感みたいなものは割とリアルに少女ちゃんとそういう少女だと思うんだけど、はい、でもなんかそこに対してちょっとこう性的に描いてたりとか、うん、ちょっとこうある種少女のここの部分を、うん、見たいみたいなフェチさって、うん、あんまり感じないんですよ、うん、今して俺はね見てて、うん、でもなんかその少女性とか、うん、そこに代表されるものみたい、うん、そこにこう見える少女の魂みたいなものにはめちゃくちゃこだわりがある人だなと思ってて、
うんうん、なんか浴衣とか着せてって、うんまあ、一歩間違えるとただのフェチビデオみたいになると思うんだけど、うん、
なんか浴衣別にフェチじゃない
の、いやいやじゃないけど、でもなんかそうなんか可愛いさ、可愛い子になんかこういうなんかタンクトップとか、うん、なんかこう、
ま
あ、
イメージビデオとして見てましたからね、
うん、そう、まあ、なんかっていう感じになる、いくらでもなれるしもっと気持ち悪いなってなると思うんだけど、うん、なんかまあそんななんか感じもあんまりしないっちゃしないっていうあたりは、まあ、人によるみたいだけどね、なんか気持ち、ツイッターでラストレターってやると予測変換でラストレター気持ち悪いって出てくるんで、まあ、人によってはまあそうなるみたいだけど、
さらに言うと今作ってさ、よりメタ的に撮った打ち上げ花火って感じもするんだよね、なんかその、うん、打ち上げ花火下から見るか横から見るか
って、あれもメタ的っちゃメタ的な話であると思うけど、
まあ、
見た、
え、見てるよもちろん、
なんかあれってさ、うん、でもなんか結構あれの
奥な恵み
とさ、うん、今作の広瀬すずって結構存在感的に結構近いっていうかさ、その親の都合によって親の不幸みたいなものを見てきたせいで自分自身にもなんかその幸せになれないんじゃないかって感じとか、そのがをまとっちゃってる女の子っていうのがいて、でなんか打ち上げ花火の時はリアルタイムでその子っていうのが結構その気丈に振る舞ってはいるけど、うん、もう結構ちょっと壊れちゃう、うん、ギリギリの縁のところに立っているひと夏の彼女、うん、もう逃げ出しちゃいたいと思ってる彼女っていうのを横で見てた僕の話じゃないですか、うんうん、で存在感としても後半ちょっと壊れかけた彼女っていうのがやっぱりちゃんとファムファタル、あれは明確にファムファタルとして機能してると思うけど、うん、ちょっとこう妖艶な色気をたたえた少女になっていく、それはなんか少女から多分大人の女性になっていく間の部分を切り取ってるからってのあると思うんだけど、うんうん、それでいくと結構今作も言うたら何年こう 福京志郎はさ、うん、おじさんになってるけど少年はさ、うん、あ心の中ではさやっぱ打ち上げ花火の時の主人公ぐらいのやっぱ少年のマインドではいまだにいるわけじゃん、うん、忘れられずにそこにいるからさ、うん、でその子そこに対してその実はその好きだった相手っていうのはその後、うん、その不幸な出来事みたいなことによって壊れちゃっていくっていう出来事に対して自分は何ができただろう、うん、みたいなところに対する葛藤っていうのはなんか打ち上げ花火にも実は打ち上げ花火って話を何年後かに思い出したらあそこの主人公が思い出したら、うん、結構同じような感情になるんじゃないかっていう気はしていて、うん、なんかだから結構やっぱね過去の岩井俊二作品と結構リンクする部分はある気はしてて、うん、でなんかそのファムファタル的ななんかその佇まいっていう意味では結構広瀬すると沖縄恵はめちゃくちゃ近かった気はね、うん、するけどなんだろうでも沖縄恵は結構完全に振り切れてファムファタルになっていくしちょっと何らか色っぽく描いてるわけ、うん、それは多分その男の子の目線っていうのがそのあったから、
うん、
あのカメラがイコールでエロっぽく撮ってるとかじゃないんだけど、うん、でもなんかそのどうしてもやっぱこう観客としてはそのそこで出てくるその彼女をあの初恋の相手として見ていた少年の目線からに感情移入してドラマを見ていくから、うん、その沖縄恵がやっぱこう最初子供の服装してたのがあの家出しようって言ってバスに乗ってバスで行ったところで着替えて大人のワンピース白いワンピース着てね出てくるところとかでうわーってなる色っぺってなるんだけど、うん、なんかでも今作そこまで露骨になんかその彼女が大人の女性の色気を出すみたいな感じじゃない広瀬すず
はそういうのは一切ないですね、う
ん、むしろなんか色気みたいなものはものすごい抑えられてるじゃん、うん、なんかその、うん、それは広瀬すずに限らずだけど、
うんまあ、マスク外した瞬間可愛いっていう顔はしてますけどね、ま
あ、それはねでも、うん、同時にでもそれはさあのシーンって俺だって神木くんサイドで見てるからさ、うん、あの お姉ちゃんの顔ってあれ気持ち悪いよね
気持ち悪い
お姉ちゃん
の顔顔ってなんかさ、なんつうの、なんかさ、いいけど別にそういうもんだと思う
から。本人じゃなくてさ、アルバム見に行くってなんだそれよくわかんない。
そこの思い出なのさ、うん、じゃあ、私んち来ます、うん、お姉ちゃんのアルバムとか、うん、最高あるし、
あるんで。
あそこのね、おどおどした感じがめちゃくちゃいいのと、うん、
その後スイカ出したりとかね。
ああ、
麦茶出しますか、
うん、であそこのリアクションがさ、うんあの松たか子のあのあそこの手紙の代筆で手紙を書くためにさ、うん、あの義理のお母さんの、まあ、恋人的な人のさ、うん、
家、
まあ
先生
うん、先生のところでさ、うん、あの手紙書くじゃないですか、うん、であそこにさあの教師が来た時のさ、うん、あみたいなさ、うん、あのでその後なんだっけどっか行って義理あれでしょなんだっけ
美咲じゃないでしょ
美咲じゃないでしょっていうところのさその直前でなんか落としちゃうんだよ確かなんか出そうとして落としちゃってカードみたいなの落としちゃって、うん、まあまあバタバタバタってやってる動作が、
うん、あ違うあれだよあの手紙を書きかけててそれをこれを見てあ手紙ここで書いてたんだってああちょってやってる
あれが完全に
森
ちっちゃい頃のあれとゆりと同じだから、うん、あの動作として、はい、なんかそこでなんかそのあ動作としての少女性っていうのがあれだとめっちゃ思ったんだけど
そう、ね、
そう
あれも可愛かったですけど
だから松たか子いやあれ一瞬ちょっと森七菜の霊が降りてるじゃないですか、
うん、そうねあの辺は一連全部なんか
いいっすよね
可愛いですよね
そうおばさん囲まないでくださいってさ「はいはい」みたいなちょっと森七菜っぽいなみたいな演技の中でね森七菜っぽいなみたいな
うん、おばさんからかないでくださいどうかなと思ったけどねちょっとい
いじゃん
いやなんて言うんだろうなんかもう寄せに行っちゃってないみたいな感じ
もうねまあ
セカンドバージンみたいになってなんかそこだけ、
うん、いやまあなってたてかあのそういう話感じに
確かにあれだけだしおばさんからかないでくださいって言わせちゃったらちょっとロリータ的なのとはちょっと違ってくるよね、うん、あの中年エロいなもの
にな
っ
ちゃう、ね、なんかちょっと違うな
でも黄昏流星群みたいな話じゃん今作
まあねそうよねなんか黄昏流星群的な話なんだけどやっぱカルマとして少女と少年がいるから、うん、
だから広金健介タッチで描かれたら、うん、これ黄昏流星群だけど、
うん、あのね顔の
そう
誇りの深いっていう
のなんか顔が描かれたらもっと黄昏流星群だけど
奈々ちゃんは僕らのマドンナだったんだよな
やめろそれ黄昏流星群だった
んですか奈々ちゃんじゃねえか
美咲ちゃんね
美咲ちゃんは、
うんう
ん、確かに黄昏流星群バージョンも見てみたいけどねちょっと漫画だってさ話だけ持ってきたら完全に黄昏流星群もあんだようん、なんかあの大学の時の同期のサークル の,、うん、なんかそのマドンナがなんか死んじゃって、うん、でもなんか毎年このなんかグループで集まってんだって集まってその時に本当にマドンナとそっくりの娘がなんかちょうどやなんかロッジにやってきてみたい な,、はいはい、なんか話があったんで確かに それもさすがにさ、めっちゃペーパーバックで読んでるんで。
コミカライズ、コミカライズ、
あのコミカライズ。
ラストエターはコミカライズ紹介です。やだよ。
すぐベッドシーン来そうだな。
ベッドシーンねえから
みたいな。
まあね、いやなんか、いや俺なんかさ、俺あれ。岩井俊二作品、はいはい、そんな熱心にもすごい追っかけてもないですけど、うん、まあリリー・シュシュとかやっぱりリアルタイムで見てて、はいはいはい、まあ刺さる世代だったんで、うん、まあすごい好きだし、うん、とかまあ打ち上げ花火もね、多分中1ぐらいで見てるのなんか、うんうん、とか見てて、なんかまあだから好きなんですよ、その辺の感じは。なんだけど、なんて言うんだろう、岩井俊二フォロワーの人っているじゃないですか。
うんうん、特に俺ら世代でね、
まあそうだし、なんだけど、なんかその要するに自主映画を撮るときに、はいはい、主に僕自主映画撮ってたんで、自主映画で僕が大学で作業するの何回かしてんだけど、
なんかさ、岩井俊二の真似しやがってみたいなさ、悪口として岩井俊二って使われて
る、使われてるし、うん、実際僕もそういうこと言ってたわけ、うん、まあ、今だったらもうちょっとちゃんと受け止めれると思うけど、当時の僕は岩井俊二さんの作品がすごい好きでって言って、もう岩井俊二の劣化の劣化の劣化コピーみたいな作品を作るわけです。それはしょうがないけどね、素人だから、うん、俺だってそのもう黒沢清の劣化の劣化の劣化コピーみたいな映画を作ったわけだからしょうがないんだけど、でもその時に僕はそれを受け入れる度量がなかったんで、その人に悪魔の生贄とか見せたんですけど、
それハラスメント
ですか？それは普通にハラスメントだと思いますけど、
死にハラですよ、死にハラ、
まあそういうのもあるから、
まあ、
なんとなく、
俺も似てることやってましたし、
なんとなく嫌い、
だから超悪に見せてたもん。
一緒じゃん。だからさ、そうやってなるなんか対象ではあったわけ、はいはい、同時に作品見るときに、なんかそのいわゆるミス見る前は、いや何しようんじゃさっきなって思いつつ見たら、僕リップ・アン・ウィンクルも一昨年くらいかな、新聞芸座で再上映みたいな感じで、はいはいはい、終わった後に翌年とかに見たんですけど、その時に見てなんかちょっと舐めって言ったわけ、うんうん、まあ、ぶっちゃけ岩井俊二はもう俺には刺さらんと思って言ったんだけど、うんうんうん、見たらめちゃくちゃ面白かった、
まあ、リップ・バン・ウィンクルは特にね、
リップ・バン・ウィンクルはもう単純にスピード感がものすごくあるストーリーでもあるし、うんうん、まあ、
ドライブかかってるよね、
いろいろドライブかかってる映画なんで、結構近年の中でもトップレベルで面白く撮ってある映画だと思いますけど、っていうのもあるから、うん、なんかその嫌いそうで嫌いじゃない、うんうん、ちょっと好きぐらいの感じ、
それ好きじゃん、
うん、なんか
もう一番さ、光年好きな
のレイト、それ多分好きだよ、その人の
ことは。大体さ、あいつのちょっとぐらいいいとこあるんだなってなるけど、もうなんか、ね、2巻ぐらい進んだらもう2人でね、出かけてるよ、
とで、ちょっと恋愛、ちょっとあれだよ、もうちょっとこう経験あると思うんですけど、それさ、多分さ、好きだよ、その人のこと。違う、
ね、好きなわけねえし。
好きとかじゃないけど、みたいな。
お前罰として焼きそばパン買ってこいや。なんで買ってなきゃいけないのみたいな。
なんだっけそれ。
わかんない。なんかありそう
です。狼少女と黒王子みたいなやつ。いやまあわかんないけど、うん、まあなんか感じなんかの距離感でずっと。
そうだから僕本当不幸でちゃんと見る前にそういうなんか嫌なネットバイアスみたいなの、二、うん、ちゃんバイアスみたいなので、うん、岩井俊二かっこ笑あと、うん、岩井俊二好きな映画欄に岩井俊二とか入れてる女および男、うん、なんかもう所詮映画なんて見てないやつみたいなの。うんのバイアスあまりに受け
すぎて、ね、なんかそれはね、ルサンチマンあるよ、なんか、うん、それは
そうなんか、
いやだから見るのがちょっと遅れたんですよ、
そうそうそう、
なんで、ね、リアルタイムでこれ見れなかったのかっていうね、
そうとかあって、だからリアルタイムで見てる打ち上げ花火とか、リシュシュはもう素直に見てるし、それ以降を大人になってからスワローテルとか見た時に、うん、なんかあんま刺さんないみたいなとか、うんうん、ちょこちょこあったりとかするから、うんうん、なんかまあ距離感としてなんかずっとそういうのありつつ、でも立派な見て超面白かったよね、うんうん、でやっぱ岩井俊二ってその真似をすると危険な監督だけど、うん、岩井俊二単体としては面白い映画を撮るっていう、
作家性強かったとか基本的に、そうそう、真似したくなるんだけど、うん、真似したら
めちゃくちゃ
になっちゃ う, う,
なるっていうのがやっぱ
ビジュアルの比重が何大きいんだけど、うん、やっぱそれ以上になんかその裏にある、うん、なんか別の作家性とかが、
しかもそれってさ、こういう風にしたらこうなるとかじゃなくて、結構やっぱこのさ、うん、センスの部分っていうかさ、うん、感覚の部分じゃないですか、うん、それそう、ね、リンチもそうだしさ、
うん、まあ、作家性のある人って大体みんなやっぱそういうとこあるけど、うん、っていうのがなんかあるから、まあ、今回もだから見た時にお話の構造とか、うんうん、あと演技プラン、うん、そのさっきから半分冗談ぐらいで言って、まあいいよねとも思いつつ、うん、でもやっぱそのナチュラル風のお芝居とか世界観と同時にもうちょっとギャグになってるお芝居みたいなのがなんか同居しつつ、うんうん、で福山雅治くたびれたおっさんっていうにはやっぱ いい男すぎるし、
ちょっとなんかちょっと正規すった方がいい
な。なんかちょっとなんかやっぱその殺しきれてない感じになっちゃってたりとかもするしとか、あとこれは別に悪いとこじゃないかもしれないけど、なんかね、まあ、映像がまあものすごいデジタルバリバリな感じで16対9 の, なんかの画面になってて、なんか映画っていうよりはなんか別の何か映像を見てるような感じとか、あと音の作り方がなんか、これわざとだとは思うんだけど、ものすごくその環境音がすっげえないみたいなのが結構多いわけ。それなんか白井さんの時もなんか近いこと言ったんですけど、白井さんは多分いろんなものがなんかお金さえなかったりとかいろいろあったかもしれないですけど、これに関しては多分何かが足りなくてそうしたっていうよりは、なんか宮崎のあそこの街っていうのが本当に静かな、なんか街だからなのかなって思うぐらい、なんかただただ静かだったりとかするんだけど、なんかそれも含めてなんか変な違和感みたいなのがちょっと
宮崎
ごめんごめん、宮城、宮城、
宮城。当たるからじゃ
ない。宮崎来ちゃったね、今。宮城の、ちなみに愛知と愛媛も僕いつも間違うんですけど、まあ、それでお願いします。で、とかっていう、なんか、何を言ってたか忘れちゃった。みたいな音とか、なんか全体的になんか大丈夫って思うところもいっぱいあるし、あとお話的に言うと、途中で手紙を広瀬すずと松坂が同時に書いて間違えてって言ってるんだけど、筆跡問題とかまあいろいろある
封筒とか、ね、
そう封筒とかいろんな問題ある中でそこは全部無視しつつ、しかもその件、その二人が同時に手紙を間違えてた書いてた件は一切かいなんかその触れられないまま、福山猿は、君も読んでたのか、じゃねえよ、みたいな、感じになってるあたりとか、なんかいろいろ、なんか大丈夫って思うんだけど、なんか結果的に面白いし、いいもんを見た感じになるっていうのが、岩井俊二マジック。
うん、だから。それだと、リップマンウィンクルの花よりも、なんかこう、これ辻褄合わなくねってところは結構あるからね。
でもなんか次々出てくるキャラクターとかそのパンチラインとかいろんなものがなんかちゃんとこう面白く撮られてるから面白いっていう、
ね、最近の岩井俊二の方が結構その感じ強くないですか、うん、なんかその物語上の辻褄っていうより、うん、なんかこれの物語的な魂としてはここだからとかの方で、うん、話が進んでいくっていう。
そうね、まあヴァンパイアとかその辺見てないからちょっと何とも言えないけど、
ヴァンパイア見たけど、ヴァンパイアはでももっとあれだった、うん、本当にヨーロッパ映画っぽいっていうかすっげえ抽象的だった。ああ、うん、
まあまあなんか多分結構ちゃんとなんつうの、そこのバランスってなんかその感性で撮ってるようでものすごい考えてたんで、シナリオを書いてんだろうなとは思いつつ、ちょっとラストレターに関して言うと、うんうん、リパングってその後ドラマ版になったじゃないですか、うんうんうん、とかと同じようにリパングってしかも2時間半ちょいぐらいあったよね。
3時間ある
2、3時間近くあるのか、うん、に対してラストレターって多分ね同じぐらいの分量の物語が多分中にあるんだけど、それを多分川村元気プロデュースだからなのか東方配給だからなのか知りませんけども120分じゃないですか、うん、ちょっと足りてないんだよね、なんか、うん、
確かに
ね、エピソードの一個一個はすごいいい要素が山ほどあるんだけど、うん、なんかその神木くん出てきてからのシーンが短いから、なんか言うほど神木くんが広瀬すずに恋をしていた件の甘酸っぱさとか、なんかいろんなその姉妹でこっちは俺のこと好きでとかっていう件とかさらっと、
てか過去パートがちょっと弱い、
うん、
いや強いんだけど、なんかその予想してたあの豪華キャストとかにしては、うん、しかも神木君見えるのは過去だけだからね、
そうそうそう、
したらちょっと弱いみたいなとこあって、ね、てか今作俺すげえ思ったのが前半の、まあ、1時45分ぐらいまでのドライブがすごくて、
うん、
もう何、まあ、リップマンウィンクル全編におけるぐらいのテンポの速さじゃないですか、うん、もういろんな何松坂こと、福山マチャのマチャのね、うん、交流もありつつラブレターのこう一方的な応報もありつつ、はい、でもじいさんばあさんの恋愛も入れつつそこにこう、うん、何松坂子がちょっと行くようになったらそこにマチャがやってきてみたいな、もう早すぎてついていけねえよみたいになったところ でようやく1時間ぐらいのところでようやくこう過去パートになって、うん、やっと神木くん出てきて、か、うん、神木くん待ちみたいになるかなと思ったけど、うん、面白すぎて忘れたわみたいな、う
ん、なんかね結構前半部分が割と松たか子、まあさっきも言って前半松たか子で後半、うん、福山さんになると思うんだけど、前半部分が松たか子の話ではありつつ同時に手紙を書くこととは、うん、あの映画における手紙を書くこととはっていうのを、うん、ちょっと定義づけるみたいなことを結構やって ってるから。でも着地点としてはその普遍的な手紙、まあ、この作品の中における手紙を書くこととはっていう話っていうよりは、かなりその福山雅治に対する救い、福山雅治に対する救いって言っちゃダメだね、福山雅治は救われてると思うんですけど、あの結婚もしてるしね、
まあ、まあ音坂京志郎君
ね、音坂京志郎っていうその初恋をいつまでも引きずってる人物にとっての救いっていうものがどういうことかって話になっていくから、ちょっとなんかまた話のベクトルが少し違うっていうかね。
違うし、でもそれってまあ実は結構違うエンジンの話だったりとかもするし、完全過去パートなんだけど、過去パートでだったらもうそこからしばらく進んで、さその話してくればいいんだけど、なんかその誰かが語ってる話を今見ているみたいな感じの構造とかだから、なんか
そうでもね、むずい。なんかでも同時に煩雑であることが結構今回って重要じゃないですか。なんかやっぱこう単純に、
まあ、断片的に語られていくみたいな、
そう一方的に好意を寄せてるっていう、なんかやっぱこうちょっと話すとさ、基本的に今回の作品における手紙を書くっていうのは多分いわゆる一般的な手紙を書くとは違うと思うのよ、でこの話における手紙を書くって一方的に私はこんあなたのことが好きですっていう気持ちを、相手そのこのラジオで言うところさ、相手の本人をそのまま抱きしめてるんじゃなくて自分の中にある相手のイメージを抱きしめてるっていう、話って結構するじゃないですか、その2人 の、 あの恋愛の話をするときに、本当にその人 A さんと B さんが付き合ってるとしたら、 A さんは A さんと B さんが恋愛関係になるとして、 A さんは B さんのことが好きなんじゃなくて、 A さんの中にある B さんってこんな人だよねっていう B さんのイメージを抱きしめてるのことが好きだっていうのが、あるよねっていう話結構するじゃないですか。でそれでいうと今回のこのラストレターにおける手紙って、そのまさに A さんの中における B さんの B さんが好きっていうことを純化したものじゃないですか、それを手紙にして書いていくことっていうの、まあ、それをこう形にしていくっていうことが、手紙を書くっていうことで、前半部分では、あの松たか子演じる、だから結構複雑で、なんかもうすげえ説明しづらいよな、でもなんかその気持ちを伝えるっていうことが、まあ、もこう一方的な行為なわけじゃないですか、で特に後半京志郎っていう人物が前面に出てくると、彼っていうのは他の登場人物以上に、まず最初はその、こんなに好きでっていう手紙を、最初文通、ラブレターを書いていたっていうところから、最終的に、その、受け取ってくれる相手がいなくなる、最初はその、ラブレターってちゃんと美咲っていう人物がいて、彼女に届けるものとして書いていたものだったのが、後半ってもう小説になって、たとえ相手が読まなかったとしても、あなたのこと、あなたのこんなところが好きでした、あなたのここが好きでしたっていうことを延々と書き続けてた人物なわけじゃないですか。でもなんかその私が、あなたのこと好きですっていう、好きですって伝えるものでもなく、あなたに対する好きっていう感情自体をずっと持ち続けてることっていうのに意味を求めちゃダメなんだけど、でもそのずっと意味を持たないからこそ、なんかそこでこう前に進むことができずにいた人物が、マサールなわけじゃないですか、マサール福山な京志郎なわけじゃないですか、でその京志郎っていうのが、同窓会っていうきっかけで、で妹ではあるけど、彼女に、結局またその好きっていうのを伝える相手っていうのともう一回出会って、で最初はその美咲っていう姉にもう一回その手紙を書きたいみたいな感じで多分書き始めたものっていうところから、まあ、実は彼女が死んでいて、もう本当究極的になんか今まで小説を書いてるっていう段階では、好きっていうのを直で伝えられなくても、この世界の中にその美咲っていう人物は未だに生きていて、もしかしたらどこかでふとした瞬間に僕のこのあなたに対して未だに好きでいます、あなたのことをこんなに好きですっていうものを読んでくれるかもしれない、でそれがもしかしたらちょっとくすって笑うぐらいのことかもしれないけど、でももしかしたら彼女に届くかもしれないっていう希望があったと思うんだけど、でも後半ってそれがもうその死んだってことによってまず断ち切られて、じゃあでも死んじゃった彼女、しかも自殺したっていうことを伝えられて、それってその結局この世の生きていく人生みたいなものに対してその美咲っていう人物が絶望して死んじゃったわけです、でそのでも彼女が絶望した世界の中に自分は生きていて、で彼女に対して好きだっていう気持ちを書き続けていたけど、でもそれが届かなかったのか、それは意味がなかったことなのかっていうのを後半探っていく話になっていって、でそこに対してもさっき言ったみたいにその問い合わせが、ね、出てきて、意味なんてねえんだよバーラーみたいなこと、まあ、バーラーとは言えないけど、はい、あの意味なんてなかったんだよ、お前何の影響も及ばしてなかったんだよっていうことを、
今度はお前を主人公に なんかするんじゃねえぞって
言うじゃないですか。でもあそこのところは結構おちょやつだって盛り上がりと、でも同時にあそっかもうここまでなんかこうそこその好きっていう気持ちだけをその見返りを求めずに書き続けてた人物の好きっていうものに対して、うん、あ意味ってなかったんだっていうところで断ち切られるところで、うん、でもそれでも意味を探し続ける話じゃないですか、うん、で最終的にそれを突き詰めていくとどうなるかっていうと、彼女は確かに絶望して最終的にはね何がどうなるかっていうと、ネタバレしますちょこちょこもしてるけど、それと最終的にその美咲から娘である歩みに書かれた遺書、うん、渡された手紙っていうのは何かっていうと、うん、美咲が卒業式のスピーチで読む原稿だったんですね、うん、でその原稿っていうのは何だったかっていうと、まあ、そこの中には、僕たちは、これからどんな大人になっていくか分からないで、うん、その中で絶望する瞬間っていうのもあるかもしれないけど、うん、でもその度に僕たちはここの教室で過ごした時のことを思い出すんだみたいなことが書いてあるわけですよ、うんうん、で、
パンフレットに書い
てあるんですよ、パンフレットに書いてあるんですよ、いいパンフレットですね、
なるほど、
はいはいはいはい、読みませんが、ちょっと全部読むと著作権的な、ね、あれがありそうな気もするので読みませんが、で、まあ、その卒業のスピーチっていうのは、美咲と、京志郎が当時高校生の時に書いたやつなんですよね、
う
ん、
まあ、一緒にいた協力して帰ってよっつって、君音作君はあの
文章書くの得意でしょ、
うまいからっつって協力し合って一緒に書いたっていう、二人の共通の多分一番いい思い出
で、まあ、それが言えばラストレターってことなわけじゃないですか、うん、最後の手紙っていう でそれが最後その封筒開けたらそれが出てきて、うん、でそれを見た教授っていうのは、あ彼女にとってこれがだからその最後に書いた手紙がこれだった、最後に伝えたものがこれだったっていうこと、うん、ところで、確かに彼女は人生に絶望して死んだかもしれないけど、でもその彼女の中で死んでしまった彼女の中で、でも、うん、あの時あの瞬間教室で一緒にその一緒に文字を手紙を書いたっていうことは、うん、彼女にとってその苦しい中ででも何度も思い出す多分唯一の希望みたいな感じで存在し得たんだっていう、う
ん、あ音坂は読んでないけど、
ああそうかそうかそうか、うん、でもその手紙ラブレターをずっと持っててっていうのを知ったところで、うん、であそうなんです、でまあね、ちょっとあの感動と同時に気持ち悪いシーンでもあるんですけど、あの、うん、かつての廃校にあった母校をね京志郎が歩いてると、そこに偶然、まあ、それはまた別で来てた、歩みの違う美咲の娘である歩みと、うん、森七菜がね、森七菜っていうか、何ちゃんだっけ、
森七菜はほのか、
あ、ほのか、ほのかちゃんがこう一緒に来てて、そこでまあ2人は歌います、そこで歩みじゃ歩と京志郎は会って、で京志郎はその歩みの家に、歩みたちの家に行って、でそこでそのあなたはあのもしかしてお母さんの手紙に書いてあった人ですかみたいなこと言われて、でそこでその、彼女がずっとその美咲っていう人がずっとその、彼女に向けて当てられて書いていた、ラブレターっていうものをずっと保管していて、あとかつ美咲っていうタイトルで書いた小説っていうのもちゃんとその持っていてっていうところで、じゃあ俺が今まで届かないと思っていた気持ちっていうもの、まあその好きっていう感情は彼女の中にちゃんと届いていたんだっていうのと、うん、ラストシーンでその手紙がその二人がね読まれるシーンが入ることによって、多分人生に絶望したその美咲ってっていう人物の中で、でもその辛い瞬間瞬間ででも思い出す、でも一番良かった瞬間として京志郎との時間っていうのはあり得たんだっていうことが分かることによって、救いになっていく、まあ、それがなんかその意味がないと思われたその好きっていう感情に、それは意味があることだったんだっていうことが、観客には少なくとも伝わる作りになっていてっていうのがまあメインの話だと思うんですよ、はい、だからそこの部分ではなんかでもそれ正しさとかね、なんかパッと見の気持ち悪さとかじゃなくて、うん、なんかそれが書きたいっていうことは強烈に伝わってくるから、その部分によってやっぱり岩井俊二すげえなって思うんだけど、うん、でもと同時に結構今作が煩雑なのって、うん、その誰かにとって手紙を書き続けたっていうことが、うん、まあでもある段階から手紙から小説になってるところで、うん、もう明らかなんですけど、うん、自分の中にある好きっていう感情とその対象である人物、最初って多分自分の中にある好きって感情だけじゃないですか、うん、それが手紙にして伝えるってことによって、あの僕とあなたの間のものになるじゃないですか、うん、その言葉っていうもの、うん、で最終的にで僕からあなたに向けて綴っていった言葉っていうのが物語になることによって、うん、全く関係ない他の誰かにとっての何かにもなるんじゃないかっていうところが多分実は、うん、 一番描きたい部分だった気はしてて、うん、今回の作品って、うん、だと思って見てて、ってなってくると、その僕から、まあ、京志郎から美咲へのあなたのここが好きですっていう書き続ける文字っていうのが、うん、他の人にどういう風に、それを見た人にとってどういう影響を与えていくか、
うん、
またそれに関わる人にとってどういう風にその人生に変化を与えていくかっていう話になっていくと思うんだけど、
うん、
ってなってくると、要はそこにいろんな人物が関わってくるようになるわけです、今作。だからその松たか子もそうだし、
うん、
だから作中だと、ゆりもそうだし、うん、美咲の娘である歩美と、うん、ほのかとかもさ、関わってくることによって、その手紙っていうのがこの人にとだんだん関わっていく人の物語にもちょっとなっていったりするから、
うん、
でもそれが 100% これがこうなりましたっていう形で描かないっていうのが、うん、描ききれないじゃないですか。でも、うん、なんかある意味で群像劇、なんか一方的な、京志郎から、美咲への手紙の話がメインの一本の筋ではあるんだけど、
うん、
それによって変わっていく人たち、それによって直接変わっていったり間接的に変わっていったり、
うん、
する人たちの群像劇、
うん、
だからなんか
完全に群像劇だと、う
ん、なんかめちゃくちゃ結構複雑なんですよね。複雑
だし、一個一個のエピソードがそれ単体で割といろんなもの含んでるから、うん、だからそのさっきその尺が足りてねえって言ったらそういうことなんだけど、うん、普通にあと1時間必要だし、うん、なんならドラマとかで10話とかかけてやった方がいいのではっていうぐらいの分量のなんかエピソードなんですよね、うん、一個一個が。
なんかこうドラマにしちゃうと多分区切っちゃうとドライブ感なくなる話になるじゃないですか、うん、だからやるなら多分3時間ぐらいでよかったなっていう気はするけど、あとさっきの話だと同時にその歩みから、あ、違う違う、教師から美咲への手紙っていうのが、歩みにとっては不幸だったんじゃないかって思ってたお母さんの一生っていうのの中に、
うん、
でも良かった瞬間っていうのがあったんだっていう、
うん、
ことに気づくことによって、
うん、
お母さんの、死んで自殺しちゃったお母さんのことを、
うん、
でもお母さんっていうのはただ絶望するだけの一生だったわけじゃなくて、うん、幸せだった瞬間ってのはあったんだっていうのが分かることによって、彼女自身の、
うん、
歩み自身の生きていくっていうことに対するモチベーションにもつながっていく話だし、うん、かつ、なんだろう、母の自分の知らない物語を聞くっていうことで、これは別にこの映画に限らずだけど、
うん、
自分の親の自分が生まれる以前の話を聞くっていうことって、
うん、
自分と母親って別の人物だったんだとか、自分と父親って別の人物だったんだって、うん、それまでって親と子供って割とこうどこからがどこが他者かっていう境界って割と曖昧だったりするじゃないですか、うん、なんかその親子って関係性って、
うん、
でもなんかお母さんはお母さんで父親と結婚する前に別にものすごい好きな人がいて、その人と恋愛をしていたとかっていう話を聞くことによって、あ、そうか、お母さんはお母さんになる以前に別でその一つの人格だったんだっていうことに気づいて、自分は自分として生きていけるのってあるじゃないですか。でそれで言うと、やっぱ今作って言ってはいないけど、なんかやっぱ歩みっていうキャラクターはなんとなく美咲っていうのの、まあ、見た目がそうだからね、
うん、
とダブっちゃってるっていうのが、でも多分あそこでお母さんにとっての思い出の手紙って読むことによって、父親、その暴力を振るってきた父親と出会う前の人生を知ることによって、お母さんはお母さんでも私は私だからって区別が多分つくようにもなるとは思うんですよ。それは別に描かれないけど、
うんうん、
っていう意味で、なんかその京志郎の手紙っていうのが歩みっていう人物にとっても、救いになる、
うん、
作りになってるなと思って、あ、それめちゃくちゃいいなと思ってみたんですけど、
うん、
でもさっき言ったように、ここが気持ち悪い部分なのが、でもその京志郎に、さっき言った京志郎にとっての好きっていうのの部分の対象である美咲っていうのと、今作に出てくる歩みっていう人物は重なる部分があるから、もし仮にさっき俺がその美咲は美咲として生きていける、あ、歩みは歩みとして生きていけるっていうのは、ちょっと若干俺もそうであってほしいっていう願望も込みではあるの、あるんですよ。っていうのは、もしあそこで美咲っていう母親のイメージから歩みが解放されないと、
うん、
そのままね、あのままこうさ、なんだろう、うん、あそこで歩みと京志郎関係できたじゃないですか、
うん、
いわゆる京志郎は歩みの面影を求めて、
うん、
あ、美咲の面影を求めて歩みに執着して、
うん、
でそれに応える形で、
うん、
歩みは美咲として生きてしまう可能性もある気はするの、うんうんうん、
そうね、なんか秘密みたいな話になりますよ、
うんうんうんうん、
あの東野圭吾
の、うん、あそうですね、
まあまあまあ
なんかっていう結構ちょっとドロッとした感じっていうか、でなんかまさに大林信彦の何なのかってそういう話だったじゃないですか、その死んでしまった自分の妻の面影っていうのを、別のその少女に投影し続けるっていう呪いをかけて、で一つの絵にそれを描いていく、絵を描くっていうことがその少女のイメージっていうのを
ずっとね
閉じ込めとくっていうエゴにつながってい
く、いやあれ本当危険で、あの大林信彦のなんかちょっとあの話は違うんですけど、あの遥かノスタルジーっていうのが、あのおじさんが、まあ、とある少女に恋をして、その少女の幻影っていうか少女を追い求めるあまり最終的にその少女とセックスして終わるっていう、ああとんでもない映画があるんですよ。で俺それ見た時に、うん、なんか俺がやっぱいいよなこういうのってって思ってたのが、いや必ずしもそうでもねえぞって、うん、なんかある種こう俺の目を覚ましてくれた、ある意味嫌いな作品ではあるんですけど、あのオーバーランスするとやべえっていうのは、
さっき言ったその東野圭吾の秘密は、うん、まあ、ある一家に秘密があると、で、まあ、高校生の娘とお父さんがいて二、うん、人で過ごしてるんだけど、なんか秘密があると、うん、で何なのかって言ったら、あのお母さんが死んじゃって、うん、その魂が娘に乗り移ったかなんかしてる、うん、確か、
でファンタジックな、
そうそうそう、でその娘って娘の体だけど中身奥さんっていう状態で、それどう関係していくのみたいなような話なんですけど、
娘の魂はどこ行っちゃった
ないんじゃなかったかな、ちょっと細かく覚えてねえけど、あんまりなんかでもそんなような話、まあ、映画化もされてるんだよね、広瀬良子でね、やってるんですけど、まあ映画は面白くないで別に見なくていいですけどね、っていうのとかあるから、なんかその
危険性
ってあるじゃん、他人にね、なんかその好きな対象をなんか乗り移らせるみたいなのは、ちょっといたこラブみたいな話ですよね。
でなんかしかも結構ちょっとこう、あのおかなんかこう美咲っていう、あゆみってあの状態ってかなりこうあまり喋らないで、うん、あの服を引きずっちゃってる女の子っていうのが、うん、なんかそこで京四郎っていう、うん、同時にそのもう存在してない面影を、なんかそのある意味でもしかしたら教師の中で、あ手紙を持っててくれたんだっていうところ、いや別にこうは見えないんだよ、うん、あのこうは見えない、その二人はくっつくっていうのは見えないんだけど、うん、教師の中で多分あの映画の中ではその彼女か美咲が手紙を持ってくれてた、うん、絶望で死んでしまった彼女の中、人生の中にも確かに僕は存在してたんだってことに気づくっていうところで、うん、彼の好きっていう美咲に対する好きっていう気持ちは成就してきはするんだけど、うん、でもなんか公園あの廃校で会うシーンとかの、うん、いきなりこううわーってなるじゃないですか、うん、あの京四郎が、うん、うわーってなるところとかのこう勢いというか、うん、あの感じって結構そっちにつながるやばさ、そっちに行っちゃいそうな、うん、気配も一瞬あったよなみたいなのがあって、
うん、いやでもその何その感じからはもう逃げられないでしょ、
いや、そうで、なんかさらにメタって言うとさ、これが映画であるっていうことがさ、要はその、うん、その瞬間のそのイメージをさ、その作品の中に閉じ込めるっていう、映画っていう媒体の特性も込みでさ、うん、なんかそもそもだって美咲とさ歩みを同じ役者で描いちゃってるわけじゃん、うん、っていう時点でなんか結構そのあの、うん、物語上はそこをオーバーしていくけど、うん、この映画の存在自体は結構それをやってるよなっていうか、う
ん、まあ、結構なんかノスタルジー、まあ、基本的にはノスタルジーのやっぱある程度話にはなってるんだけど、うん、そのなんかちょっと呪い性みたいなのがやっぱ常にあって、うんうんうん、なんかあの一番そのポスタービジュアルとかになってるんですけど、あの階段の踊り場みたいなところで2人で話してるところのカットとかが、まあ、一番なんかこう象徴的なシーンになってはいるんだけど、うん、なんかそこでさ小説家になれるよって言うわけですよね、あの美咲がね、うん、でそれ言われて多分あいつが小説家になった理由ってもうそれなんですよね、うん、でそれ以降あの人なん自分で名刺作った時になんて名乗ってるかってあれ多分予備校教師かなんかやってるはずなんだけど、うん、予備校教師っていう肩書きじゃなくて小説家っていう名刺を人に配るわけじゃないですか、うん、だからあの人にとって自分は小説家であるっていうのってなんでそれをそう自分でそう規定してるかって言ったら多分美咲に君は小説家になれるって言われたから、
まさにあれじゃないアンダーヤベットじゃないですか、
まあそうね、だから結構近い話だと思う、
いやだと思う、うん、
だからなんか他人が他人に対してかけてる言葉ってある種の救いでもあるし同時に呪いでもあるっていうのが、しかもその手紙って何がいいっていうか映画的なアイテムとして何がいいかっていうとやっぱその物として残るっていう、
うんうんうん、そうそうだね、 LINE じゃないからね、
そうそうそう、だからその物としてそれがちゃんと残っているっていうこと自体になんかちゃんと意味が、うんうん、残るっていうのが ね、メールだとそれはまあ、検索してってね、過去の何千通か先前のメール見たら残ってたりとかするかもしんねえけどとかさ、アップデートして消えてるかもしんねえとかあるけど、じゃなくって手紙はもう捨てなければ残ってるっていうのはさ、なんか、やっぱ相手としてちゃんとその思いみたいなものがそこに宿るっていうのがやっぱいいなっていうのは、
結構なんか難しいところでさ、まあ、すっげえ綺麗に描いてたけど、でもなんかその京志郎がずっとこう見返りを求めずに綴り続ける好きっていう気持ちって、ある種暴力だと思うんですよ、
まあね、
なんかその本来
しかも人の相手のこと知らねえからね、
そうだって今のその人がどうなってるかとは関係なく好きだった頃のあの人っていうことを思い続けて、要はその今のその人は別の形をしてるのに、その当時の形のことについて、要は本当では自分が思ってるその人の形っていうのについて、別にそれを受け止めてもらえなくても書き続けるっていうのは、それはなんか自分の中で受け止めてもらえなくても OK ってなってたとしても、それを書き続けることってある種の暴力的
な、なんか
その
なんかてかだって京志郎自身はあの広瀬すずね、美咲を好きになったきっかけって基本顔じゃないですか、で顔見た瞬間に可愛いってなって、それ以降ってその彼女と直接会話するシーンがまあほぼないまま話が進んで、好きっていう気持ちだけが膨らがってるけど、それ何に好きってなってるのみたいな話だったよね。
そこってでもさ、実は本作で描かれてない部分でさ、多分美咲について書く好きの部分って、最初の手紙の部分では関係じゃなくて本当に一方的に好きだった部分、だからそこがさ、むずいっつうかさ、そこ、そうだな、なんか今回の手紙ってさ、まだ向こうのことを知らない、本当にイメージの中でのさ、向こうの好きについて綴ったものじゃん、あの段階でのラブレターってさ、ってなると何書いてたんだろうと思うんだけど、
本当だからそこの文章って実は今回朗読でナレーションに必ず入ってるんだけど、手紙の文章って乙坂が彼女に何ていうラブレーター書いたのかって ほとんど明かされない。
だからね、その君のことをこんなに思っていたよっていうことを話すけど、じゃあその書いていたラブレターの中で何を書いていたのかは分からない、
逆によくだから、その無からよくその、もしだってさ、君は図書館でいつもここのコーナーの本よく読んでますねとかさ、キンモってなるじゃん。ストーカーじゃんっていう。
漱石が好きなんだ。
めちゃくちゃ。
それクソリポおじさんだから。
漱石なら、なんか、
漱石ならこれ。
坊ちゃんもあるよみたいな。知ってるわ
みたいな。なんかさ、あと一番重要な部分で、多分そこから先にさ、短い期間だったかもしれないけどさ、京志郎と美咲は付き合っててさ、その片思いじゃなくてちゃんと関係になったわけじゃん、で、その関係、その一方的に思うじゃなくて、ある種その関係になってた部分っていうのに関しては描いてなくて、多分そこに関しては美咲っていう小説に書いてることだと思う。
大学時代って結構付き合ってたんだっけ。
大学時代に最初1年ぐらい付き合ってて、でもそこでそういうやつが出てきて、取られちゃったっていう。
ああ、確かにあれさらっと流されるけどさ、そこパート、いや描かれないのがこの映画のいいところなんだけどさ、考えるだけで吐き気する
もん。そう、なんかうわーってそ、何があったんだよっていう、なんか説明されてもさ、ちゃんとは理解できないじゃない。
いや、でも結構ね、なんかその失恋後のね、なんかその何、自分の心を守るためのなんかこう、あえて作ってる空白とね、近い気がする。
でもほら、そこに関してでも教師は小説にしてるわけだからね。
あそこも部分もか、
美咲がだって、美咲がだってそういう小説なんだよ。だからほら、あそこでさ、後がさ、後っていうか、とりあえずがさ、あれは俺と美咲からのお前への最高のプレゼントだったんだよなっていうのは、だからそういうことでしょ。
多分だからきっとあれなんですよね、あの話って最初に美咲と知り合ってから、彼女と付き合うようになって、その後彼女とどれだけの蜜月を送って、そして彼女は去っていったかっていう話なんだよ。
そういうやつ出てくるのかな。
出てくるんでしょ、
多分。
俺だったら
書けないよ。だって俺とって言ってる
んだから。まあまあまあまあ、
多分
俺あの想定の美咲っていう愛する人の名前の本に問い越出せねえよ。
なんなら蜜月のことじゃなくて、もしかしたらその
失った
失った、その美咲がそのいなくなってしまうまでのことについて書いてるのかもしれないし、
俺上下巻にして前半蜜月後半問い越とかだったらまだ分かるんだけど、
蜜月と問い越ですね。
そうい
え、あの一冊で甘い蜜月、それを奪っていったあいつ問い越、
あの一冊で蜜月と問い越を両方載せるのは俺にはできない。
しかも大した分厚い本じゃないから、ジェットコースター小説ですよきっとあれは。でも大して売れなかったっていう。
でも実際あるわけだよね、
ある、
あの 岩井俊二が書いてるから、ね、読ませてくれよ。
だからそこがさ、なんかすごいこう空白としてあるっていうのはだから映画の中でさ、
そうね、なんかだからそこの気持ち悪さがあることによってなんかその単なるノスタルジックが甘美なものとしても描かれてもいない感じとか
はある、ね、なんかね、誰かから思われる美咲の人生っていうのはあの映画の中に存在するけど、うん、実際に美咲がの生きていた時間っていうのは映像では描かれない。それ具体的にはその、豊越やね、京志郎と美咲の、付き合っていた1年間のことであり、うん、その後の、豊越と美咲が、暮らしていた十数年間のことっていうのは、描かれない。
そんなだってねえさ、あれだよね、もう豊越とさ美咲の十数年間でも鬼畜みたいな話になるわけでしょ、う
ん、でもそれってだから本当にあの映画ってこう片思いっていうか一方的なまでこうさ、あの自分が思う相手の好きっていうことだけ、うんうん、描いてるわけじゃん、うん、それってある意味ででも確かに暴力的、その彼女が受けた実際の人生の中のきつい部分って描かない上でこの映画を綺麗なものにしてるかもしれないけど、うん、でもなんか前提として自分の中で思う相手のイメージだけっていうのを、うん、相手が思う自分のイメージっていうのはなんか関係ないで、基本的にでもさ、うん、自分が思う、たびたび最近この名前出してますね、あれ、あれリンチ、フィンチャーの、ゴンガールってさ、自分が思う相手のイメージとさ、うん、相手が思う自分のイメージっていうのが別々であるけど、うん、それをすり合わせていくことによって関係していきましょうって話じゃん、うんうん、でも今作って一方的に自分が思う相手のイメージだけを伝え続けるっていうのが少なくとも映画の中だけでは描かれててさ、それって結構、うん、暴力じゃねって気はするしさ、うん、てかなんならそれで別れたんじゃないかなって気もするよね、
うん、なんかね、本当のその彼女の方っていうよりはなんかもうちょい偶像崇拝、うん、
的に美咲のことを思っていたがために関係性にならなかったっていうことも想像できなくはないしさ、
できなくはない、う
ん、でもそれでいくとだからね、ちょっとあゆみちゃん大丈夫かなみたいな感じがねあるわけですよ。さ、その思い方をさ、ロマンチックだっていうのって結構ロマンチックなんだけど、
うん、
どうなんてのでって思うと今思ったけど、うん、新海のことの秒速 5cm ってマジでそれだったわ。
ああ、まあそうですね。だからまあそりゃ新海はそりゃ反応するでしょうっていう感じではありましたけど、
でも俺同時にやっぱ秒速 5cm はより明確にキモいなって思うのはやっぱそこの部分ではあるからさ、うん、向こうはなんか多分自分のこととは関係なしにさ、結婚とかしてさ、
うん、
今のその時期時期をさ、ちゃんとその女の子が生きてるのに対してさ、うん、なんか僕は仕事を辞めたら、やめんなお前みたいな。
いいだろ別に、
うん、やめるよやめるよ仕事は過去のね。
いやあれをなんかね、ロマンチックとかね、
ロマンチックっていうか、まあ割とその自分のさ、うじうじした感情っていうのを、まんま作品にしてるっていう意味では、ラストレターが比較的その俯瞰して物語化していってるのに対してさ、なんかそうしないっていうのが、まあ、そこがいいとこでもあるとは思うし。
まさに手紙の音読みたいな感じで、その、多分、京志郎が書いてた手紙みたいなことじゃないですか。書き続けてた小説みたいなことじゃないですか、多分。
そうね。美咲、だからあの本編の中の美咲を映画化したら多分、新海誠が。
な感じじゃないですか。やるん
じゃないかみたいな。
でもなんか、でも秒速5センチメートルは具体的な誰かって想像できないじゃないですか。明確になんかその結構やっぱ本当にアニメっぽいっていう か、 なんかその幼馴染でみたいなさ、お互い転校しててみたいなさ、あそこでこう具体的に匂いがしないのがあの映画 まだいいとこかなって気がするんですけど、まだいいとこ、まだいいとことか言いましたけど、僕秒速5センチメートルはなんだかんだで好きです。はい、なんですけど、ラストレターってちゃんと匂いするじゃないですか、その思ってる相手っていうのが、
まあ、生身の人間ですしね、
じゃあ映画とはいえやっぱ実写ではあるし、ってなってくると結構なんかその好きっていうのをずっと向け続けるのってね、なんか本当に今回はだからそれが魔法であるっていうことを描いてたけど、
まあ、魔法であり呪いであるっていう感じはしますけど、
魔法の
魔法より
を描いてたじゃないですか。で結果としては魔法であったってことを描いてるわけだし、うん、でも呪いの側面ってあるよねってことは多分自覚してるからこのバランス感で作ってるんだと思うけど、うん、そうね、でも実は結構呪いの部分ってあるよっていうのは、
うん、福山はだって完全にそのせいで独身で孤独な中年男性になったわけ、ね、だから福山ってか音坂はね、
うん、
あとなんかちょっと近いバランスっていうか、なんかね、俺そのこの映画がどういう成り立ちで作られて映画化まではちゃんと知らないから、うん、そのただの考えすぎな可能性もあるんだけど、うん、結構あの Once Upon a Time in Hollywood をなんかその評した時に、うん、殺されたになるでしたっけ、
シャロンテイト、
シャロンテイトだ、うん、シャロンテイト、シャロンテイトを、これネタバレしますけど、はい、シャロンテイトをフィルムの中に生かすっていう選択を、まあ、した映画であるっていう、話をしたと思うんですけど、なんかちょっと精神的にそこにちょっと近い感じっていうか、なんか作品とか何か物体、だからそこはなんかデジタルの改善する余地のない、なんかそういう物体の中にちゃんと生かすみたいなことをしていくっていうのを、なんか、だから結構アナログな、なんかそのデジタルでめっちゃバリバリ撮ってる人だけど、でデジカメ導入したの日本でも多分最速の部類だったはずなんで、うん、ですけど、でもなんかそういうアナログなものに対しての何か執着っていうか思いみたいな、なんかすごいあるんだろうなっていうのはなんかちょっと、うん、感じて、なんて言うんだろう、だからタランティーノの、わざわざフィルムで撮って彼女を、うん、生かすっていう映画を撮りましたっていう時点で、なんか単に死んだっていうだけの事実じゃない何かをそれで作れるみたいなのと、なんか近い感性だなと思って、まあ、世代も近いっちゃ近いのか、
うん、まあ、でもね、意味的にはさ、その自殺して不幸だった人生っていうところに、うん、いやそうじゃない彼女の瞬間もあったよっていうことを付与するっていうのはそれもあったから、それはでも同時に Once Upon a Time in Hollywood が、初日の1日を描いていた中で、そのシャロン・テッドっていうのが自分の支援作の映画を見て、で恋人のために誕生日プレゼントを買って帰る1日っていうのを描くのと結構近い、
う
ん
う
ん、
そうね、だからただの、だからその殺されたとこだけ抜き出すと殺されちゃった女の子になるかもしれないけど、実はそうじゃないっていう話と、自殺してしまった不幸な女性っていうのが一番ラストシーンだとしても、その過程は別にそのただの不幸な女性じゃないよ
っていう、彼女の中にもその生きていく中でその良かった瞬間っていうのは確かにあったはずだっていうのを描いてるわけだから、
っていうのは、まあ、描き方は全然違うけど近いな
と、近いと思いますね。
あとその物質進行ってことで言うとね、今回すごいなんかなんだろう、明確にこういう意図なんだろうなまで言えないんだけど、3回サインくださいって言われるシーンがあるじゃないですか、
小説にね、
そうで、なんかこれなんかある種のギャグなのかなと思って最初見てたんだけど、まあでもやっぱ何かしらあるんだろうなと思ってて、なんか意味合いがちょっとずつ違うんですよね、うん、最初に中山美穂がちょっとサインくださいよっていう時って、まあ、中山美穂だからいい人に見えるんだけど、読まないじゃん多分あの人
これって面白いなって言ってましたよね
面白いなこれって、面白かったら読むけど面白くなかったら読まないみたいな感じじゃん、読まないと思うんだあいつは。でそれに対して次に、広瀬すずがサインくださいって言うときって、うん、もうとっくに冒頭の文章を暗唱できるぐらい読んでる状態でサインくださいっていうのって、なんか多分その美咲っていう お母さんを思ってたくれてた人っていう、だから人の、がちゃんといるっていうことの証明みたいな、の証明みたいな感じだと思うんですよ。だからそのな中山美穂がサインくださいよっていうのって、ただ単に本当にただサインとしてのサインなんだけど、その次のサインってもうちょいなんかちゃんとこう生きてる人の証明としての物体として残しておくためのサインなんだけど、一番最後のサインってさ、こう松たか子がサインくださいって言って、なんか卒業式で第二ボタンもらうみたいな、だって握手した時に、あ、初めて先輩と握手しましたねって言うんだよ、30年経って。
もう少女ですよ。
そう。だからなんか、あそこちょっと すごいなと思って、うん、なんか。
なんかね、あそこでやっとその、彼女にとっては初恋からやっと卒業、
そうそう、
まあ、別れできたっていう意味でのサインだと思うから。
うん、そう。なんか、ね、こう、あ、そういう儀式なんだと思って、うん、俺なんか第二ボタンもらうみたいなやつ、意味が全く分かってなかったんだけど、うん、なんかちょっと、あそこでサインもらうので分かった気がしたんですけど、うん、なんか意味合いが全然違うけど、3人とも、まあ、小説家相手にサインくださいって言うのってなんか面白いなと思って見てたんですけど、
はい、あとなんか結構ちょっとそのさっきのこれ合わせて美咲になっちゃわないっていうところで言うと、
はい、
でも一番最初の松たか子自体がそうだったわけじゃない、うん、最初その美咲に、
ああ同窓会でね、うん、
同窓会で最初行くとこそうだけど、 それ以降手紙書いてる時って、うん、
美咲として書いて
る、京志郎に合わせて美咲になってっちゃうっていう、うん、なんかそこの怖さってやっぱある、うん、でもと同時にそれって京志郎っていう存在に対して、京志郎って存在から美咲に対してかけられた魔法、
うん、
それはだからその美咲じゃない、ユリっていう人物に美咲のイメージを投影してる呪いがかけられるわけじゃないですか、
う
ん、と同時にユリの側からはあの美咲ではないけどなんとか自分が思う先輩を取り込みたい、うん、そのになんとか近づきたい今の私を知ってほしいっていう形での呪いっていうか一方的な好きっていう、うんうん、なんかその、
うん、
かなりこう具体的にこう A と B のさっきの恋愛の話じゃないけど、うん、A は A が好きな B っていうのは B の中にある A だけど B が好きなのは C で、うん、A に C のイメージを投影してるって感じじゃないですかねって、
まあ今今回の関係
ですよね、はい、それ分かった上でそれやっていくっていう、うん、最初のところが結構やばい方向に行ってはいて、なんかそこからでも最後あそこサイン書くところによってなんかその、うん、でもめっちゃ契約っぽいよね。だからあそこすごい呪いがあそこで解かれるっていうさ、
うん、
儀式っぽく見えるっていうのは卒業式であり同時に儀式っぽいっていうのはあると思うし、
うんうん、そうなんかっていう風にいろいろ読み解きつつなんかきっとこういうことなんだろうなとか、うん、こういうところ面白かったなって言えるんだけどさ、うん、なんかそこにたどり着くためにもうちょい欲しかったんだって、
うんうんうん、
っていう思いがやっぱ強い。だからその今の卒業式みたいだなって思ったのって、うん、卒業式のエピソードがもうちょっとちゃんと描かれてたらもっと強かったと思うその感じって、うんうん、で最後は卒業式のスピーチで終わるわけだし、うんうん、でかあとこれちょっとまあ、これもよくわかんない、まあ、若干わかんなかった部分なんだけど、うん、完全な円環構造で映像が終わるじゃないですか。
はいはいはい、滝でってこと。
そうそうそうそう。
いやそうこの滝がさ、うん、なんかなん
そうなんか
いや
そう
なんかね閉まったように見えるんだけど、最初もだからさ、うん、なんかその今の世代の子たちが葬式の前に遊んでる滝っていうのと、うん、でまあ映画本編があって、うん、一番最後もなんかそのかその子たちが遊んでた滝っていうのは別に過去についての関係とかないし、
うん、映画の中で川出てくるときって基本的にやっぱ時間の流れとかっていう、まあ、水上から下に流れてくるっていうのは結構まあ水って時間の流れについて表すものとして出てくるとき
って、ね、ある意味なんか希望っていうかなんか未来へ向かって流れるみたいなことなのかな。
いやまあ一応そうだ、あの卒業の文集自体が私たちはまだこれから何でもなれるっていうまあうん、っていうね、うん、こととか言っていくから、まあ、おそらくそういう思いをこのここに映ってる子供たちに対してのこと だ,、うん、だろうなとは思えんだけど、なんかなんだろうそこ円環なんだろうな、なんか
なんかね超忖度してなんか分かるぐらい
そうなんか映像上の円環ってもっとなんかハードな意味を持っちゃう感じがして、
うん、
あとあれ円環にしちゃダメじゃない。
そうなんか
そういやこれむしろ円環というか水で行くならそのまま海に消えていくのが、うん、なんかそっちにこう解放していかないとなんかこうこうぐるぐる回っちゃうと
う
結構呪いになるよっていうか、
あれこの後あの解放されたはずの音坂はやはり
どの辺のところに
あれあれあれみたいな、
ペンギンハイウェイの川みたいな、ね、この滝なんか下っていくとまた上流に来る
全然これが何も解決してない話だったのではみたいになっちゃうから、うん、なんかあそこの沿岸はなんかそのハッとはするけどハッとするだけのシーンではあったりとかして、うん、ちょっとどうかしらとは思ったりは
しましたけど、ね、あさっきのその余白の部分だけど、
はい、
意図的に作ってる気もする、ね、
まあ、意図的な部分ももちろんあるとは思う。
なんか、
う
ん、結構その手紙に書くっていう、うん、で手紙に書かれた内容を全部明らかにするわけじゃなくて、手紙を書いてましたっていうところで書かれた思いがあるだろうとかっていうところまで、
うんうんうん、
こう思いを馳せるべきというか、
まあ それはそう
です、ね、なんかこう結構意図的に多分これ今ここで書いてる手紙のうちのどこかに描かれなかった時間のこととかについて、
う
ん、
ね、
直で、うん、この時こうしましたとかで書いてるんじゃなくて、うん、なんかその時の思いとしてそれは手紙としてやり取りされてるんじゃないかっていう、
う
ん、
そうね、
明らかに今、まあ、一応その基本的にはこの現代の時間軸ベースの中でやり取りされる手紙っていう媒体の中に込められてるものは何なのかっていうのが、
うん、
その手紙の中身を描くことっていうよりはそれを受け取った相手がどう思うかっていうことによって描いていくっていう作り方ではあると思うから、
そう、ね、まあ、生で費やしたとしてもその完全にその過去を、ね、相手に伝えることは絶対にできないから、うん、まあ、だろうなと思うのも分かりつつ、なんかそのもうちょっとだけ余白がなんか要するにこう余白ってその、手紙読んでるところの余白っていい余白だとは思うんですよね、うん、その 全然ジャンル違うんであげるの間違ってるかもしれないですけど、レーテリブリシビキとかでその語りで会談をしていった時にそこで語られる部分と語られない部分とか、なんかその話されてる内容を元にこっちが考えたりとかするっていう意味のその映像として映んないからかんなんか出てくる部分っていうのはもちろんあると思うんだけど、でこの手紙の朗読とかもそうだと思うんだけど、なんかその一方でなんかなんていうの、単純にそのタイムライン上の余白っていうか、
うんうん、
なんか物語の結構壮大なストーリーやってる割になんかここ完全に抜けてるんだみたいなのって、
うんうん、
ちょっと気持ち悪い感じはやっぱちょっとどうしてもしちゃうのと、あと単純にキャラクターの拡張性がすんげー高い割には、うん、全員なんとなくそこスルーっとこう行く人たちが結構ちょこちょこいるじゃない、あのおばあちゃんのキャラもそうだけど、まあ、あそこはあそこのあの辺ぐらいでとどめとくのも、まあ、美点ちゃ美点なんだけどさ、なんかなんかもうちょいなんかあそこがそのユーリーの、ね、人生においてどの程度なんか何なのかとかも含めて、
あ、ね、庵野秀明とかね、最初も
そうそうそう、なんかそう、まあ、セリフが多かったらあのオファー辞退してたって言ってましたけど、まあにしたってさ、なんか庵野のあのキャラクターってなんかもうちょいなんか、
ね、俺ね今回いろいろ可愛い、あの稲田とかね、
うん、
広瀬すずとか可愛かったけど、うん、こう魂としてのキュートさでは、うん、俺結構庵野秀明相当キュートだったよ。
い
いよね、奥さんなのにちゃんとこう風呂場覗かないようにこう照れ出すってい
う。これ何なのっていうね。これ何？
当分スマホ禁止だ。
可愛い。
いやもう声の出し方が本当にさ、なんかあのジブリのあの声優じゃないお父さんは糸井重里とかと完全にやられたよね。おかえり。今日はえなんだっけ、あのあゆみじゃねえ、なんだっけ、あの森田のはどうしたの、
ほのかは、
ほのかが帰ってこないのか、
ほのかが帰ってきた時のなんかあのお父さんただいまとかって
言
って、もうつってなんか、ね、何
かわいい、
ただのかわいいおじさんは、
いやいやちょっと庵野秀明かわいいわ、
最高
です。だからもっと見てたかったんでちょっと、
うん、もうちょっと庵野です、
ね、君は育てるんだろうっていう、
あのバッカでかい犬に、ネバーエンディングストーリーみたいな。
奥さんへの出付けでさ、でかい犬に、
いや、あれさ、
異常者だ。
今回のこの作風であの関係性だからなんかいいってことになってるけどさ、あれ、レボリューショナリーロードとかだったらさ、もうあの後、地獄の喧嘩が待ってますよ。
最後、犬死ぬか、なんか、どこに捨てられるか。
捨てられるかなんかして、さらにもう、ひどいことになったりとかするんで。
あんたが捨ててきてやん
実家に預けたとかって、なんでそんなことするんだみたいな。
いやね、やっぱお風呂のところのね、あのやっぱあそこの本当キュートだって、なんかこうさ、うん、こうなんかこう休憩みたいな感じで、ちょっとなんかカフェオレみたいな飲んでさ、うん、携帯がブーってなってさ、ブーってさ、ブーってこうブーってなってさ、え何みたいな、子供がさ、あのなのみんなみんなみんなみんなみんなみんなってさ、バツええってあそこのさ、ええってなって、俺何ってさ、
みんなアニメみたいな演出ね、あそこ。
あ、豆乳ってなかったっけ。
豆乳か。
豆乳じゃない。だからあれでさ、ちょっとなんかのフェイクのサムラゴーチともちょっと被るんだよね。あのキュートさっていう、
かわいい、
ね、でかいね、ヒゲのおっさんのかわいいさ。
そう、あ、そう、これ何っていうの、これ何という言い方がね、かわいいんすよね、う
ん。おばさんをからかわないでくださいって、
なんだよこれ。
あそこ一番劇場で笑うことだったしね。まあ面白かった。
俺ちょっと本当かわいさランキングってやっぱ1位がやっぱあるので、うん、次森七菜。
3位が回ってたか、こう
さ、そう、3位まさこ
で、今日やっぱ広瀬すずってさ、めちゃくちゃ可愛いんだけどさ、なんだろう、なんかもう
今回は影がすげえあったよ。
いや、もうなんか広瀬すず出てる映画って、うん、広瀬すずもちろん可愛いんだけど、うん、なんだろう、なんかもう認識できない顔みたいな、なんか今日なんかね、見終わった後誰なんか友達の誰かが、うん、なんかその俺あれ広瀬すずだって最後まで分かんなかったみたいな、俺も結構あの役者の顔とか分かんないから、うん、見終わった後にああそうか、あれが広瀬すずだったよねみたいな感じで、なんか、うん、後で答え合わせみたいな感じだったんだけど、なんかそのなんだろう、あんだけ有名で顔もさ、
うん、
めちゃくちゃ映える女優さんなのに、うん、なんだろう、なんだろう、空虚ってわけでもないんだけど、なんか存在が空虚みたいなさ、
まあ、
とこあるよね。
演技が、なんか演技的にうまいんだけど、
うん、
あのフラットっていうか、なんだろう、うん、あの癖が逆にないから、
うん、
だ松坂子とかってなんかもうあの声とか、うん、あの顔つきとかでもう一発で松坂子って認識できるなんか個性がすごく強くあるし、うん、森七菜もあれちょっとね、今後危険な気もするけど、
うん、
あのすごい独特の喋り方をするじゃないですか。
いやいや、いいっすよ。
そう、あれめちゃくちゃいいんだけど、なんかそれによって相対的に広瀬すずがすんげえ普通っちゃ普通にも見えるっていう 感じもなる。
でもそこが広瀬すずのこう役者的な良さでも
あ る,、ね、あるし、まあ、やっぱあの影の感じはね、
広瀬すずって本当影ある役ばっかりだよね、実は。
だ三度目の殺人もなんかそんなのないから、
三度目の殺人もそうだし、だって海町ダイアリーもそうだし、
怒りとか
も、怒りもそうだね、
影のある可愛い女の子枠、うん、
ね、
うん、
広瀬すず。
あとあのさ、息子さ、あれめぐみとさ、
あ KJ の息子
なんて、あそうなんだ
俺びっくりしたんだ
よ。どこに書いてあったの。
いやでも
あのなんかね、ネットニュースになってた。
へ、
なんかあの映画デビューだっつって、なぎくんって言うんだよね、なぎくんって、
なぎくん
ね、
みんななんかネーミングセンスがね、
いやでも
一貫してていいね。
なぎくんって、でも天気の子のあの弟ってなぎくん
だ
って別に、ね、そっか、あでもあ逆に取ったのかな、深海が。
深海
だったら知性だからね、
最終兵器だからね、娘を最終兵器にした男ですからね。
娘に知性つけるんだったら自分の映画の、
だからそういうことですよ。あだからそういうことだよ、だから知性ちゃんも呪いかけられちゃってるじゃないですか、深海のことによって。
まあでも今別にそれによってパプリカやってるわけですからね。
あのゆくゆくはちゃんと最終兵器になるんだよって、最終兵器になるんだよ、
まあ、もうほぼ最終兵器みたいなもんですけど、ね、
最終兵器になるんだよって、うん、
声優でありあの紅白出場歌手であり、
だからなんか実写版の最終兵器彼女と かアニメ版の最終兵器彼女をやるときに新津知世ちゃんが知世の声を当てることによって、うん、彼の呪いは成就するんじゃないですか。
すごいね、なんか知性役の知性ってなんか昔の角川映画のなんかあの、うん、この役名でそのままデビューしますみたいな、
私は知性だけど知性じゃないのみたいな、知性みたいな、お前は知性になるために生まれてきたんだ知性みたいな、
さあ新海が言ってるの、それそんな喋り方じゃないけど、
うん、もうなんかもう取り憑かれてしまって、こうなんか
新海が
最終兵器彼女の亡霊にこう、
まあもうすでに取り憑かれてるようなもんなんですけどね、
うんうん、なんで背中に翼が生えてないんだみたいな、実はもっと牛乳を飲みなさいみたいな、
どういうこと、強靭なの
かもしれない。あでなんかそのさっきの話戻ると、はい、なんか映画の中でさっきの霊的ボリシェビッキの語りとかもそうだし、この手紙とかもそうだけど、はい、違う媒体が出てきて、うん、で違う媒体が出てくることにどれだけ映画自体が寄り添うかっていうか、うん、その中でそのそれをどういう形で使っていくかっていうか、うん、なんかある意味でラストレターって多分それ余白にすることによってやろうとした部分もあるじゃないですか、うん、で結構なんか面白い部分ではあるなと思ってて、なんか結構、うん、でもラストレターとかって、うん、なんか恋愛映画で何かの一つのワンアイテムを通してその関係を描くみたいなのってあるじゃないですか、
うん、
あの
イルマーレとか、
うん、今までとか、あと今だとなんか劇場で横かかってるあの3月のやつ、わかりますか、
あ3月弥生ね、湯川和彦が脚本監督のやつでしょ、
そうだから変えたのはカホじゃなくて、カホじゃなくてあの人あれ、なんとかやんみたいな、なんだっけ、
全然わかんない、びっくりしちゃった、
びっくりポンの人、びっくりポンやんの人じゃん、あの主演の女優さん、びっくりポンやんみたいな、分かんないな、
誰、
びっくりポンやんみたいな、まあ、主演の女の人ですよ、
何歳ぐらいの人、
20ぐらい、
分かんない、
ビックラポンやみたいなと成田凌じゃないですか、
分かんないです、
予告見てくださいよ、
見てない、うん、
あのビンタする人、なんだっけ、カホじゃなくて
3月やい
やいや、カホみたいな名前の人ですよ、
カホではない、春、
春、そうだ、
春
そうみたいな、
春がさ、であれなんかその2人っていうのがその、まあ、出会って、そしてまあその別々の人生を歩みながらそうお互いに思い続ける、
うん、
日々っていうのを、3月の、1日ずつを通して
30年分ぐらいになるでしょ
う、高校生の時の3月1日とか、うん、で次23大学生になった時の3月2日みたいな感じで描いていくみたいなのが、そういう映画みたいなんですけど、
30まで独身になったら俺が結婚してやれよみたいな、
違う違う40っす、
あ40だっけ、40まで待とうとしてたあいつバカだろ、
要は40まで待つんですよ、
はい、
であるじゃないですか、ああいうなんかちょっとこう一つこういう形式のみたいなあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかでもラストレターってなんかそこの形式のの形式の部分 にも結構ちゃんと寄り添ってるっていうか、うん、なんか手紙映画の中で手紙出すっていうことってどういうことかみたいなところにも結構なんか、うん、あのすごいちゃんと、いやもちろん3月やるができてるかどうかまだ見てないし、見るかどうかもわからないんであれですけど、そう
ですね、まあ、でもジョーの教室の脚本家ですね、
ああなんかだからそれわかんないけど、 でもなんかすごいそこ寄り添ってる感じはめちゃくちゃあるなっていうのは、うん、そう、あたしなんかそういう映画の中で違うメディア、その語りだったりとか、うん、あの手紙みたいな形で違う形でのストーリーテリングみたいなのが行われるときに、うん、それをどういう風に描いていくかとか、それが映画っていう次元の中でどういう意味を持っていくかっていうのは結構見ていくと面白いですよね、
うん、そうね、うん、なんかちなみにラストレターのなんかプロダクションノートかなんか岩井俊二のインタビューかなんかの時に、はいはい、その現代でそのラブレターっていうかその手紙をね、はいはい、使ったドラマっていうのをなんかお題与えられたんだかなんだか忘れたけど、なんか可能なのかって考えた時にそれができるってアイディアを思いついたんでやりましたって言ってて、そのいやどの部分なのか書いてなかったのか分かんないんですけど、はい、お前まさかとは思うけどその携帯が水没したからって、
まあでもそうです
よ。俺まさか携帯が水没したから手紙を書くっていうのがアイデアだったのって思って。
ね、買い替えろよ。
今時だったら多分もう釣りの日にはそのもう復旧してると思うんですけど。
でも、まあ、案の的に買わせないみたいな感じ。
ああそういうこと。フリーに使っちゃうから。
ダメ。
あれでもその後普通に携帯で電話してたよね、あの人。
たまにはね。
ね、LINE しろよ。
LINE ID を教えてくださいってなぜ言えない。それは奥ゆかしいのかもしれない。
でも教えてたじゃん。
そうか、
普及するわけでしょ。
ってママってね、
あれいいよね、ママ
なんだと思
って2人の
えでもあれ結構キモくない？あ、この人にとって自分のアイデンティティってママなんだと思って。
家族間でしか LINE 使ってないんじゃない？
ああ、うん、そういうことか。
普通名字とか名
前。でも2時のママですってじゃあ書かなくない？
あ、そっか、
うん、あれ結構気持ち悪いよね、 あれって。
確かにあれおかしいな、
うん、
そうだ、
いるっちゃいるけどね、あの仕事してない人とか、
なんとかママとか、
ね、そうそう、なんとかくんママとかってね、うんうん、
まあ、ママ
だ、ね、ピカチュウのパパさんを最初絶対子持ちのお父さんだって、
う
ん、
あ、そうだね、
思ってたら違うっていう、
高校生だったっていう、
女子ストリック、
そうね、女子ストリックね。だからなんか、ま、ママって言われるとさ、なんかもう広みたいな、
うん、
人類のみたいな
ママなんだよ
ママだったんだよみたいな。
それでさ、あの森七菜とさ、あの広瀬すずが校舎で歩いてるのをさ、うん、と平行にさ、
うん、
福山雅治がさ、
うん、
校舎の中にで廊下歩いてる福山雅治と、はい、多分なんか向こうの方で渡り廊下かなんかを歩いてる、うん、森七菜と広瀬すずっていうのが、うん、同時進行で歩いていくみたいなんだけど、うん、あれすごい
蘇生シンナ
ル、蘇生シンナルっぽかったね。
パパだったんだよっていうところ、
あれやばく、それパパだったんだよって言い出したらもうさ本当に気持ち悪いよね。
とりあえずじゃなくて、でも確かにその可能性なくない？
めちゃくちゃ怖い人。
美咲、私美咲じゃないって。本当は僕がパパだったんだよ。
誰の？美咲って言っちゃったらもういよいよよくわかんない。美咲をこれから作るんだみたいな。
あゆみ、そんなね。
あ、だからあゆみちゃんとの間にマシャが子供を作ったら、
さあ、きせ。
で美咲っていう名前をつける。
なんかもう。エロゲーのスクールデイズとかの世界になってくる。全員こいつが種馬みたいな、なんか
陰惨なエロゲーの、
うん、
なんか設定みたいな、
ウサギドロップちょっとそんな感じでしたけどね。
あれでも血つながってないから OK ってやつ。
あれ結構気持ち悪かったね。
さ、でもそのパターンってある種型としてあるんだよ。ハチクロも最後さ、まあいとこだから OK みたいな、
ダメだ、
うん、好きだもんな。だってあれ7、8歳の女の子預かって本当は家族だと思ったら血繋がってなかったからっつって、彼女が女子高生が大学生になったら
結婚する
って言うでしょう。
あ、何がウサギドロップで、
まあ、でも別になんか 血繋がってようが、まあ、いい時はいいと思うけどね。
法的に OK なら OK、
兄弟だろ
うな。兄弟ってダメなの？
兄弟はダメなはず、
なんかひどいね。それはそれで、
カーペンターズとかそんな感じじゃなかった
の？そうなの、ね、うん、南進党以上とかなんかあるんじゃなかったっけ。確かあんま詳しくないですけど、まあ、考えたこともないんで、
まあ、映画の中ではなんか割とそういういくら不道徳なことがあろうと、
まあまあまあ、ね、
それはなんか、ね、映画の中って個人の中でそれが別に、うん、あるのは別にいいと思うけ
ど、ね、まあまあ多少あるでしょう。
ちょっと福山雅治がパパだったんだよ、
パパだったんだよって言ったらめちゃくちゃ怖い映画だったって
こと。そうってね、いや、もうそしたらあの犬けしかけるしかないの。いけって、
あの犬細っこいけどね結構。
あれが福山の金玉に噛みついてエンドみたいな、急にタランティーノ映画みたいな。
パパになるんだよ、
これからパパになるんだよ、
カチャカチャって。あれ結構さ、福山 あいつらだからなんか、
ね、
シャープ必要やね、あの写真撮るし。
そうね、
ちょっと、いや、いくらあんだけ、まあ、うん、お家にあげてもらって、うん、いやなんかこう、まあ、仲良くなって帰る時でも、うん、ちょっとギリギリ
だし、ただしイケメンに限る
みたいな。しかもさ、あの 今両親いないんでって言って家に入れるじゃないですか、うん、あの由美ちゃんが福山を、うん、結構やばいよね。
まあやばいです
よね。で俺さらに言うとさ、そあの後図書館でさ、松たか子がさ、これあの俺に写真渡すじゃん、でそこでさめくってるところでさ、あのさ自分の娘とさ、要は姉の娘にしてさ、姪っ子はさ明らかにさ姉と同じそっくりだってことはさ松たか子分かってるわけじゃん、うん、廃校でさ、人気のない廃校でこいつら会ってたって、うん、これ偶然会った地元の子供たちです、バサンだよね落とすよね、
うん、あれはだからもうあのハリウッドのサスペンス映画だったらあれ結構あの殺した後の犯人が
送
って
き
たんですよね、 うん、まあそれで言うともなんかすげえ良きことのように廃墟の写真を送ってくれるのも結構どうかとは思いますけどね、まあ、いくら廃校ねその母校とは
ノスタルジーの場だからね、
母校とはいえさ
結構だから俺写真そうなんかえあんた何したのって
あのプレゼント送ってくるタイプの犯人のやりがちだ ね、 あのセブンのあいつとか
そうね
ジョン・ドゥみたいな2度目のプレゼントだよ。
その意味で福山っていうキャスティングはマジで重要だったかもしれない、
う
ん、
そうね
ちょっと一歩間違えるだけで
そうねなんか福山そろそろそれに役やればいいのにね
えっってこと
殺人犯役みたいな
あそっちか
パパだったんだよパパだったんだよキラーみたいな
あれほらだってちょっと草薙くんとかやったら今回さラストレターさ
あ
ー京志郎さん草薙くんとかもちょっと怖いじゃ ん、 なんか
いや草薙くんがやってたらもうあのベンチで LINE 聞いてるところでもうすでに怖いですけどね、うん、
っていう
さこれ大事これ大事なっちゃうからちょっとあじゃ あの LINE だけでもじゃあ LINE って言わないんだよねなんだっけ連絡先だけでもみたいなこと言うのか、なんか QR 読み込んでみたいなママ
ちょっとねそういう意味で結構かなり実はあの今日感想喋るのが良かったかもしれないですね、うん、感想喋ったことによってさ俺なんか意識してなかった部分までちょっとこう、
うん、そうね言われなければキモいなんて思わなかったのに
まあでもそこは分かった上で作ってるバランスネガだとは思うんですけどね、うん、
思いますけどでなんかさこれがさマシャでさえなければさもうちょっとなんかそのちゃんと自覚なんつうのこう気持ち悪くまあ気持ち悪いけど分かった上でやってるし、うん、そういうもんって思えるんだけどさなんか福山雅治ってさなんかその毒をさ解毒するっていう名目のもとにさなんかあのもっと別の何か毒が注がれていってる感じみたいな
あれですね、まあ、あれのグレイテストショーマンのヒュージャックマンに近 い、
近いです、ね、
感じがありますね、
うん、そうねなんか綺麗すぎてもう逆に、うん、なんか怖いみたいな
逆に不健全な感じがする
みたいな綺麗すぎて汚いよ
みたいになっちゃってる枠として
もう、ね、とりあえず森七菜はあよかった
感じです、ね、
森七菜がやっぱ最初にさなんか葬式から始まるのにさ、ねえねえもうちょっと待ってていいってあの、
ね、もうね、
そうあの軽やかさによってこの映画のなんかそのテンションが決定づけられるわけじゃないですか。
確かに
あそんな暗い話じゃねえみたいな。
確かに
あとちょっとさあの途中で森七菜がさ学校に行きたくない理由が明かされるまでってさ、うん、あもしかして森七菜って広瀬すずのこと好きなんじゃね、うん、
ちょっと匂わせますよ、
うんなんかあそこら辺の距離感もめちゃくちゃいいですね。さっきも言ったんですけどなんかあの今日お連れですごい疲れちゃったから明日から夜更かしようって、うん、あ明日から夜更かしすんのか
もねえなとんでもねえなこんな古民家でみたいな
夜更かしして何すんだよお前らって
貴様らみたい
なりますけど
ね
プール学校のプールに忍び込んで花火すん
のあそこのさあの私もこっちの学校来ようかなみたいなさ、うん、あのダメだよそれがちょっと甘いかなみたいな、うん、あそこのやり取りとかね超キュンキュンしててもなんかキュンキュンキュンキュンキュンって感じで
なんかあの LINE ライブのハートをめっちゃ送ってくる人みたいな
キュンキュンキュンキュンキュンってすごい
いいんやめいいんだけどあそこいやでもあんな贅沢なダメだよね宮城って何そんなことして OK なのかな
ダメ
だ夜の学校に忍び込んでプールで浴衣着て花火すんだよ、
うん、
俺捕まってもいいからやりたい
30歳のおじさん
もあの、ね、プールに忍び込んで捕まんなら本望だ
俺もうやったから家あれ
俺ね違うそれやれてないの
あれは1回でいい
いや
あと、ね、30超えてやるとマジであ
のいいもう
なんだあのただの事案なんだ
よ、ね、思い出作りってなんかね20歳20代前半とかだったらまだ、うん、なんか思い出作りやったのかなって思うけど、うん、30代でやるとあこいつっていう
あれやんないと死ねないんだよね俺
じゃあ俺竹木さん死んだら、あの竹木さんの骨巻いてあげますよ。
学校のプール
に。夜の学校のプール
に。夜の学校のプール
に。
なんかそれなんか新しい階段生まれそうです
よね。
人骨が。人骨ばらまかれたプールって。
なんか泳いだ。行ってっつって。なんだこれ。木かっつったらこれ人骨だよ。
これ喉仏だみたいな。やっぱり残るんだね喉仏って。
やだよ。
呪いね、僕最近結構呪いについて考えてるんで、割とそういう呪いちょっと考えたいですね。
でも生き霊ってあるじゃないですか。明らかに福山は生き霊飛ばしまくってるよ、本作において。
あそうね、神木くん型の、
神木くん型の生き霊ビュンビュンですよね。
生き霊って本当にあんのかな。そしたらめちゃくちゃ飛ばしてるはずなんだよね。
いやだと思うよ、うん、そんな生
き、なんかね、あの物理的じゃないストーカーみたいなことめちゃくちゃしてると思うんだよね、うん。
生き霊を飛ばしてる側には自覚ないらしいですからね。
うん、いやでも向こうに自覚なんかちょっとでも感づいてくれたら僕はラッキーですよ。
何ニコニコしニヤニヤしながら言ってんの。
忘れられるのが一番嫌だから、
ね。ラストレター呪いの手紙。その手紙を開けてはいけないみたいな。
囚われの殺人鬼みたいな。
ね。
囚われの殺人鬼ってなんか誰かも突っ込んでたけどさ、別に普通じゃね。殺人鬼囚われてるの。
それあれでしょ、あのスマホ落としただけで。
そうそうそう、
殺人に囚われてるってこと。
殺人鬼が普通に前作で捕まって今、うん、あの刑務所の中にいますって話なんで。
そうだね、
普通じゃない、
うん、野菜売る八百屋みたいな。
みたいなね。
八百屋、それは八百屋やろ。あれでもそっか、でも殺人鬼はね別にそっか、囚われてることが仕事ではないからね。
まあまあまあそう、
殺すのが
囚われるってことは、じゃあ解放されるってこと
なんですか。いやなんか刑務所の中でレクターみたいな感じで、うん、あのハッキングについて教えてくれるらしいんですけど、うん、見ないんでいいんですけど。
あのスマホ2のさ予告のさ、なんか1をいかんせん見てねえからさ、うん、ご存知みたいな感じで始ま
ったね。誰
あの時はこういう感じでってなんか、なんかもうどういうノリの映画かも知らねえのになんかさ、
なんかあのレクター博士前と出てくるじゃん、うん、あいつがなんか
成田凌、
前作の
成田凌じゃねえや、成田凌だってる、
わかんない、俺前作見てないから、
うん、知らねえしっていう、うん、レイトさんがね、あのネットでのネタバレだけを読んで、ね、あのここで酷評するっていう。
ああしました、
最低の
多分僕の
人間として、
あ 僕の、 あの映画人生において一番最低の瞬間ですけど、ね。まあ、しかもちょっと間違ってたっていうね、うん、あの後でなんかちょっとだけ見たんですけど。
見たんですか。
なんかちょっとだけね、なんかあのボドゲかなんかやりながら見たんで、あんまり覚えてないけど、まあ、ちょっと違いました話として。
今回ね Wi-Fi を解説したことによってまた一人見てましたね。
あ、ここのお店 Wi-Fi ある、あれはやらないよ、まあ、でもやんのか長尺は。
やるやるやる、
ああ長尺はな、うん、まあやるんでしょうね。
なんであれやっちゃダメなの。
いや普通、いや、まあいいんじゃないですかね、ちょっと
信じてるもん Wi-Fi を。
ああそうですか、
いいっすね、信じてるもん Wi-Fi はすごいいいっすよね。ちょっとアイドルソング作られてそれで、
信じてるもん Wi-Fi、
信じてる Wi-Fi は
電波系、
電波系
電波系、うん、まあ、Wi-Fi だからね、
すげえ。サマツのとこなんですけど、はいはいはい、だから今回やっぱもうその古民家がいいと思って、はい、俺1個今作見てめちゃくちゃこれいいなと思ったのが、あの過去パートでさ風が流行ってるってなった時に、はい、みんな90年代だから布製のマスクしてるじゃないですか、はいはい、布製のマスクってめちゃくちゃ良くないですか。
あちょっとパンツっぽいし、
ね、そうそうそう、だから俺今日なんか今マスクね売り切れてますけど、
はいはい、
布製のマスク買ってつけようって思ってて。
でも俺さ、でも、うん、風が流行ってて、みんなマスクして咳してるさ、お、コロナかってちょっと思っちゃうよね、あれね。
ああ、
今
現在、2020年現在流行ってるからね。
流行る前に、あのラストレーター
見たから。あ、そう、俺流行ってから見たから、お、コロナだと思って。
これは結構しつこい、
しか思う
か
も、う
ん、しつこい結構風邪だったし、うん、なんかあの後さらに他の人もなんか風邪になってる。あれ何なんだろう、あれ出ているよく分かんなかった
ね。あれなんか特に聞いてこなかった、
うん、
でも多分なんか分かる、あの、うん、学校感を演出するのに、なんかまあ花とアリス殺人事件とかもそうだけど、なんか殺人事件あったらしいよって、あのなんかちょっとした薄い不幸がなんかこう蔓延してるみたいので、うん、なんかこう世界観のなんか強、うん、補強になるみたいな。
だからもしかしたら本当にああいう高校生活の時になんかああいう時期があった、あなんか思い出から引いてきてるような感覚すら、
瞬時メモリアル
からね。そうそうそう、うん、結構なんかその感じは随所になんかディティールが、うん、なんだろう、なんかその90年代、まあ、なんかもうちょっと古いディティールに見える
わけ。あ確かに
90年代っていう割には、だって90年代ってだってさ、もっともうそれこそ携帯とか徐々に持ち始めてるぐらい。
92年とか3年とかなんじゃない確か。
あそんな前なのか。あまあでもそっか、う
ん、初頭だもん多分、
まあ、にしてもなんかも
うポンキッキぐらい、
もうちょい前じゃねっていうなんか雰囲気を感じるのは単純に Y 瞬時メモリーズだからなのかみたいな、
うん、まあ
多少はありますけど、別に悪いところでは全くなかったですけどね。
Y 瞬時ね、
まあ
あとお父さんってあのあれですよね、先生ムーンライダースでしたね。
てかそう、鈴木圭一、あ先生じゃねえよ、ね、実家のおじいちゃんが鈴木圭一。
あそうそう、えじゃあ先生誰だったの。
先生は先生は小室仁
志。あ小室仁志、あそっか、ミュージシャンばっかだね。
え何の人。
ミュージシャン小室仁志って
。小室仁志、宮茂
なの。あれさあちゃんとは言わないけどさ、絶対に恋愛関係なわけだもん
ね。あのそれそうですね、ね、
あそこいいっすよね、なんか、
うんうん、
そのもう一段階行ってるけどそこは触れないでおこうみたいな感じ。
いいっすよね、
うん、だって口紅は忘れねえだろ生徒と
で死ぬまでやっぱり恋愛は
あするときはする
んだ、するんですよっていうね、
のとかはちょっと、まあ、デートがね神社っていうのが
いいっすね。いい
っすね。
あとあのショタキッズたちが、
あの
カメカメ
ってそれキッズだ。ショタなのはあなたです。
あの子たちもなんか良かったですけどね。なんか
口止め料ってことですね。
あれよ。
なんかあの話の通じなさって、やっぱうめえなと思うんだけど、その打ち上げ花火の時とかもそうなんだけど、なんかあの小5小6ぐらいのガキどもってああいうなんかあの通じな話が通じないけど大人。の言葉を使う感じの話からするの
すごい。お役の恋ってやつですかね。何言ってんの。あれにね、あれに翻弄される松たか子がいい。
いいっすね。
そう。
ちょっとこれでなんか
飲みを変えない。暑いから。お母さんだからね。
大事ですか。
口止めにはってなんですか。いやいやいや。
これ、ま、あの瞬間の松たか子はね、キュートなんだ。
すごい。正直あそこだけあと1時間見せても別に見れますよ。
だからさ、早くね、その何あの京城パート来いよって思ってたのに、うん、あそこが面白いからちょっと後ろ髪引かれちゃうんだよね。
そうただ本編の流れからするとマジで関係のない、うん、パートなんだけど、ただ楽しいから入れたんだろうね、きっと。なんかそういうシーン多いですけど、
ね、結構なんかでもリップマンウィンクルの時もそういうのやってましたね、うん、なんかその全然関係ないけどなんかはしゃぐシーンみたいなとか
あったね。
ああいうの入れてくるのすごいなんか、
うん、いいっすよね。うまいっていうか、まあ多分まあ、うまいのか、うん、あの AV 女優のくだりとかもさ、
ああ、うんうん、
やっぱなんかいらないけど楽しいって覚えてる部分ではあるじゃん。
あとコッコと黒木春がなんかイチャイチャするシーンとか、
うん、あったね、
うん、
今作だってあの空手家の矢部さんがあの郵便屋で来るっていうなんか、
だからなんか知んないけど変な仮面を出演めっちゃすんでね、毎週、うん、
変だよね。
なんだっけあのあれあのリリーシュの時もさ、
うん、
あなんだっけあのすごい稲森泉じゃないか、なんかお前の母ちゃん仮に稲森泉だとし、うん、お前の母ちゃん稲森泉みたいだよなって稲森泉がさ、
あ
母ちゃんなんで、なんかああなんか、まあ、なんだこれみたいな、
クソしょうもない、
なんか
堤幸彦とかのドラマみたいなことしてるんですけど、うん、そんな、なんか今井俊二だから OK ってことになってる
ギャグ、今井俊二は OK ですよ。
ああそうですか。まあまあいいんですけど、いや面白いんですよ。面白いけどやっぱだ不思議なんだよね。なんで面白いんだろうね。俺なんか要素だけの気がすると何にも自分に引っかかんない可能性もあるし、うん、なんなら嫌いになる可能性の方が高いのにさ、見せられたら普通になんかすごい面白かったなって思って終わるみたいなパターン多いんで、
最近でもなんか初期の岩井俊二ともちょっと違います
よね。
かなりドラッキーになってると思う、ね、ドラッキーっていうかその、
うん、
作家性強い人になってるよね。
なんかやりたいシーンをすごいこうそのプロットに合わせてやりたいシーンだけがすごい羅列されてるみたいな、うん、だからパワーがその各シーンでインフレを起こしてるみたいな、
結構やっぱあの
感じはありますけど、
岩井俊二って監督ってこういう感じのリアリティの人だよねっていうので飲み込んでいかないと、
うん、
結構普通のリアリティで見ていくと、
うん、
いちいちそこで引っかかるとなんかこう、うん、結局何だったんだろうってなってしまう、うん、なんかそのポゼッションじゃないけど、
うん、
なんかあのズラウスキーってこういう監督だよね、うん、ちょっという感じのところで少し見た方がいい監督にだんだんなってきて、ね、リリー・シュシュの時とか全然そんな感じなかったんだけど、
そうね、まあ、もうちょっと分かりやすい青春劇みたいな感じだったけど、青春劇とかではもうもはやないからね、
うん
うん、なんかチューニングは必要だと思う、
うん、
だから気持ち悪いとかなんか分かんないっつって、ね、酷評する人もまあ中にはいるっていうのもまあ分かるっちゃ分かる
し、でもなんか気持ち悪いのはまああるとして、気持ち悪いをオーバーしていく以上に何か見るものっていうのはやっぱある監督であるから、
うん、そうね、なんかこのデジタルバッキバキのデジタル質感って 普通に考えるとなしだと思うんだけど、
そんなバキバキしてた、
うん、俺の見え方だと結構、
でもなんか過去パートなんか妙に、なんだろうね、でもちょっとデジタルともちょっと違う感じ、
ちょっと違う、あっちは逆にだからフィルター的になんかちょっとノスタルジックなやっぱ
感じ、フィルムじゃないけど岩井フィルター感ありましたよね、
ありました、ありました、あっちはちゃんとそういう感じで撮ってるんだけど、だからね、ちょっと露出高めって、露出度が高め、露出度っていうのは、露出度
が高め、白衣の下の岩井君、白衣の下の髪君がチンコ出してる
ような感じ、露出が高め、ごめん、露出が高め、
白っぽい、
ちょっと白飛びしてるような感じだから明るいんだけど、現代パートって割とね暗めなんですよ、ちょっと、うん、
天気悪いよ、
そうそう、なんかそこの、そこで差が、まあ、画面上も出てるし、で暗めの画面だと多分余計にデジタルっぽさが多分誇張されるのかもしれないんだけど、うん、なんかデジタルだなみたいな、でしかも、ま、めっちゃドローン使うから、
あそう今回すごかったね、
そうでドローンの画面ってめっちゃドローンになるんですよ、
うんうんうん、
別にそれが必ずしも悪いことじゃないんだけど、ドローンだってなるから、
宮城、
そうなんか
宮城でござい、
テレ東の番組みたいになっちゃう、なんか一瞬
白みたいな、白みたいな、
なんかポツンと一軒家みたいなね、なんかあれこんなところに家がみたいな、
城自然森みたいなことさ、
でそこに 宮城県なんとか県なんとか市とかって出てくるから、うん、なんかああって思いつつ、まあ途中でだんだん慣れてくるし、うん、慣れてはくるものの、でもなんでこの画角なんだろうとか思ったりはするんで、なんか16対9ってちょっと変じゃん、
うん、
変ってか変じゃないんだけど、なんだろう、
16対9って横長、
横長ってか普通の HD でカメラで撮った時のサイズで、まあ、普通シネスコとかにさ、うん、ビスタとかに映るわけじゃ
ね、あそうなんだ、
価格のサイズね、
へ、
うん、まあ、もうちょっと正方形に近い形になるか、もうちょいこう完全に横長になるかなんだけど、うん、16対9ってまあそのちょうど中間ぐらいなんで、うん、間違ってるかな、俺もしかしたら普通にビスタだったものを違った可能性もなくはないんですけど、なんか俺見てるとすんごい違和感のある画角だった、画角というか画面サイズだったんで、なんかでもそれが最終的にはなんか
スクリーンサイズビスタビジョンとか言
って、あビスタなんだ、ビスタなんだ、ただじゃあデジタルっぽすぎてなんか16歳9だと思ったのかな、そっか、まあちょっとじゃあすいません間違いでした、まあでもなんか画面作りが独特ではあるよね、
ね、まあリップマンウィンクルからね、それはね結構ずっと、うん、もっと前からリップマンウィンクルから、あでもそうだ、デジタルになったらヴァンパイアからかな、
いやリリーシュシュとかもデジタルカメラ、
デジタルなんだ、
一応撮ってるはず、だんだん完全にパソコンとかだけで完結できるようになってると思うけど、うん、うん、でもなんかそのデジタル画質がそんなマイナスに働かない作風っていうか今っぽさみたいな、うん、ノビとかもそうだったんです
け
ど、ノビってあれめちゃくちゃデジタルな、てかちょっと昔のデジカメなんですよあれ、
うんうん、
使ってる感じのカメラが、でなんか それで戦争映画撮られた時に最初、うん、冗談じゃ、うん、バカなのみたいな思ってたわけ、 見ながらこの画質っていうかこの画面の感じで戦争映画っつったって無理だろうと思ったんだけど、見ていくうちにやっぱだんだん分かってくるのはね、ちょい前に撮られた映像の感じやっぱすごくしてくるんですよね、うん、あの画面の感じって、だから戦争映画撮る時にその昔のノビって戦争からまあ10年程度しか経ってない状態で見せられた時は、ああちょっと前にあったあれねってなってたけど、そうはならないものをどうやってその感じにするかって時に、あ画面の質感がちょっと前のデジタルのビデオカメラの感じだからっていうのは、うん、ああそういうやり方もあるんだと思って結構感心したりとかしてたんで、岩井俊二もなんか多分今性の強い話取る上では多分そういうノスタルジーとは言いつつね、うんうん、まあこだわってはいるのかなと思いつつ、そうですね、俺ツイッターに16歳って書いちゃったけど消しとこう後で、間違
えてるからたまにそういうのあるよね、
そう
俺もなんかなんだっけ、ミッドサマーの最後の曲はなんか毎回なんか往年の名曲のカバーバージョンが使われてるのが多いねって書いたらね、うん、そっちがオリジナルだったカバーの方が有名な曲だから、
はいはいはい、ああなるほどね、
つい書いちゃったので、
ちょっと
恥ずかしい、
追消ししておきましょう、
そうやつ、
ね、ビートルズのツイスト&シャウトが実はカバーだよみたいな、それ的なね、
ああまあね、
そうやつだ、
ちょっとじゃあ消しておきますって後では
い、いやちゃんとね元も残して修正をこう後で入れてくる、間違いでした、
修正みたいな、
まあ、あんな誰も気にしないんだけどやっぱ自分的に嫌なんですよ、
嫌だ、結構恥ずかしい、
うんうん、
前回のキャッツ会のさ、
はい、
前々回か、
はい、
キャッツ会でさずっとテイラースイフトとか、
うん、それ前回も言ってたから
、いやそうそう、それ、間違ってたじゃない、うん、で間違ってた件をさ仕事してる最中って携帯持ち込めないし、うん、見ることもできないんですけど、まあ、昼休み中とかにさ、うん、ちょっと開いたらさ、うん、まあ、友達から、うん、てか中村君なんですけど、うんうん、 多分聞いたんでしょうね。
配信中村くん言ってきたな。
配信されてすぐに聞いたんでしょう。そして聞いて途中まで聞いた段階でこいつ間違ってんだと思って、うん、間違えてますよって送ってきたわけ、うん、でもあれ本編でちゃんと最終的には気づくわけよ。だからムカついっちゃって
つくなよ
ムカついちゃって
つくなよ。
いや最後まで聞いたら分かるけど気づいてるからちゃんと何の反論にもなっていない
不毛9割方でもテイラー・スウィフトで通してるからね。
そうあれ恥ずかしいミス。
未だに俺テイラー・スウィフトがどれかも分かってないもん。
そう正直ちゃんと顔認識しないまんま、うん、多分こいつが有名なやつなんだろうみたいな感じで当てはめちゃってるからね。反省します。
毎回映画の時分かんなくなるんですよ。人が
このラジオのこと信用しない方がいい、
うん、そうね。ちょっと人の名前とかは適当なんで、正直マシャですらもうないかもしれないし、今回は
違っちゃったかもしれない、
うん、広瀬すずでもないかもしれない。
なんかとか岩井俊二かもよ
広瀬アリスだったかもしれない、
うん、あアリスの方かもしれないし。
僕アリスアリスって誰だっけ。
広瀬アリスだ。あのは
あれ
姉ちゃんだろ。
あそうなん
すずの。
そうですね。
姉ちゃんだろ、うん、僕アリスの方が好きですよ。
知らねえよ
はい。
あそうか広瀬アリス。はいはい。
AV 女優とか言った。
いやなんかいやなんかあんじゃん、なんか AV 女優っぽい名前。俺玉城ティナもさずっと AV 女優だとさ。
それは分かる。
玉城ティナってなんか初代ミス ID の人だったんだね。
初代なんだ。
なんかこの間そう、まあ、ミス ID って誰が出てんだろうって調べたら、うん、初代玉城ティナってなってマジかみたいな。
チェルミコのレイチェルってミス ID だったんだね。
あなんかで賞を取ってん
ね。ね、うん、すごいね。
まあ、重要な人みんなミス ID だな
ね、うん、いいっすね。
いいっすね、
はい、うん、全く関係なくなっちゃったね。
そんな感じです。
まあありますか。じゃあ
ありますか。
はい終わります。
はい、じゃあメールをください、
うん、
はい、
いいですかそんな感じで。
あじゃあ、このラジオではお便りを募集しています。アドレスとしましては 29.tiaz@gmail.com 29は数字です、29.tiaz@gmail.com までメールを送ってください。あとこの番組のツイッターもあるんで、ツイッターの方から送っていただいても結構です。はい。はい、あと何かありますか。
有料版が。
有料版が、はい。
配信されます。
配信されています。
お願いします。
ピクシブワンボックス。
ピクシブワンボックス。月額300円。
月額300円でも
あります。みんな同時に喋れるんで。
分かんない。うごうの衆。はい。
はい。です。
です。
お願いします。
何かあるんですか。
告知は。
告知あるんですか。
告知は、金内だけいいですけど、私のやっているね、聖火日という、まあ、ノスタルジック青春演劇ユニットがあるんですけれど、それの、自宅で基本的に公演をしてまして。
自宅で、
祖師ヶ谷大蔵という小田急線祖師ヶ谷大蔵駅というところから徒歩10分で行った、もうかなり古びれた団地があるんですけど、そのうちの一室2号棟の301という僕の家で、やっておりまして、それが今年ですね3月20日金曜日春分の日から22日日曜日までの3日間全8公演、ウィッチキャスティングという、魔女についての話をやるつもりです、1666円各回、で見れます。
お
破格のやつなのでぜひいらしてください。詳しくは「下がる夏の日」と書いて聖火日で検索してみてください。台本は一応今僕が書いております。よろしくお願いします。
はい、はい、KTY という名前でラッパーやっておりますが、サロンっていうウェブメディアでやってるウォーキンザリズムという、なんかみんなでなんかして曲作るみたいなのやっていて、それの第2弾で阿佐ヶ谷で街歩きした後にそれを元に短歌を作って、さらにその短歌を元に曲を作るっていうのを、やっております。YouTube の方にその街歩きの動画と、みんなで曲作ってちょっと軽くライブするまでの動画と、あと、作った曲が、サウンドクラウドの方にそれぞれ上がってますので、ウォーキンザリズムとかで検索すると、まあ、多分フィッシュマンズの曲の次とかぐらいに作ると思うのでよかったら検索してくださいっていうのと、3月4日に、僕がやってる文字の知恵というラップクルーでライブをやります。はい、こちらも我々の方完売しちゃってるんですけど、当日が若干前出るので、もし興味ある方いましたら、3月14日六本木バリットの方に遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、高木、
はい、
はい、
じゃあ今日もまたボツビートで作った曲で、はい、トラックジーフ君っていうラッパーの人作ってくれました。AM4 時という、AM4 時についてそれぞれラップして曲を、エンディング直して
ます。 AM4 時って一番逆に考えない時間かもね。
そう、なんかだから結構みんなクラブで遊んで、うん、いやまだ始発ねえなみたいな感じ
だから3時ってさなんかど深夜じゃんみたいになるし、うん、5時ってもうちょっともう開けるかみたいな時に、4時って確かに考えたことないかも。
AM4 時
そんな時間ある？
あります。
現実に、
クラブ帰ってるとあもうちょっと、うん、もうちょっとおどん疲れてきたな。
そう、この間久しぶりになんか飲み会でオールに
飲んで
したね。確かに4時が一番辛い。
そう、だからまた始発ねえしなみたいな、
一番だれる、疲れてくるから会話も大して面白くなくなってくるし、おはようでもお休みでもないし
ライオンじゃない時間。
何なんだよ。
おはようでもお休みでもない時間だよ。ノーベアだよ。
平日だと一番なんかそのこのまま起きてんのもしんどいけど、かといって寝たら寝たでみたいな時間なんで一番辛いです。
そんな感じのことをみんなラップします。
はいはい。
はい。はい、本日はね、私山田と
金井下ですと
明日。ああ、またこんな時間、寝とふり見てたらこんな時間、もうそろそろ寝ないとな、でも今さら寝ても同じかもな、いつの間にか明日じゃなく今日が日曜日、自己嫌悪してる時間、君通りのリリックが染みてくる午前4時、目に入ったネットのコメントに唾吐いてやりたくもなるけど、まずは腹を満たしにコンビニに行こう、カップ麺食って昼まで眠ろう、月曜日なんてまだ先だからと思った矢先、 LINE motherfucking 今から遊びに行こうって言われても寝る、いや寝るのはよして、夜を続けるよ、きっと今なら世界だって救えるよ、延長線の延長、その先にたどり着いた The End、 映像を一時停止にしたみたいな動かない景色に灯すライター、階段ドリバー見下ろすリバー、すごいいい感じに今一人じゃん、祈りは届いた眠るクリスチャン、とりあえず俺はそろそろ寝るよ、ポケットの中で握りつぶしたマネー、永遠に来ない始発を待ってる、公園のベンチでちょっと歌ったね、明後日の方向から明日が迫ってる、 AM11 時みたいに君はそばにいない、俺は一人早起きの喫茶店でティータイム、朝焼けがトリコロールに照らすもん、すぐに元通りに戻るストーリー、もう朝かもしらぬ街灯、まだ夜だろう時間は4時、もう朝だよ寝てる太陽、まだ夜なら二度寝でもしよう、朝ならまだ起きてこないや、温まるまで待てばいいじゃん、のらりくらり昼過ぎに起きよう、ゆらりぶらり街に出かけよう、もう朝かもしらぬ街灯、まだ夜だろう時間は4時、もう朝だよ寝てる太陽、まだ夜なら二度寝でもしよう、朝ならまだ起きてこないや、温まるまで待てばいいじゃん、のらりくらり昼過ぎに起きよう、ゆらりぶらり街に出かけよう、朝の冷たい風が吹くが釣り吸い込みトスフィルター、曇るガラスに煙のアーチ、時をまたぐとともにフライデイ、移り変わってゆく時代、変化を知らないアマスジェロマイン、Still hungry, sugar fuel のビール、知らない間に影は縮む、俺はシラフだからさほどだけど、それでも眠いものは眠いし、周りの奴らは寝てるかその寸前で気力もないし、さっさとシャツで帰りたいのにまだ1時間は時間潰さなきゃいけないし、帰って寝て起きたら多分夕方ですることもないしって、それはいつものこと、やっぱ夜はお家 in the off town、 あったかい布団でぐっすり寝る、こんな楽しいことが他にあるか、これには当然俺も同意見とはいえど、取り残された梅田駅、今日はとりあえず淡路駅乗り継ぎ、阪急千里線で帰る、電車の中は夢の残りがゲロ臭い、セットした髪をしなびて、本当もうどうしようもない、持ち帰れなかったやつも持ち帰られなかったやつも仲良くおやすみよい、夢を俺もうたた寝しながら帰る、レールから外れたことも忘れたふりして、もう朝かもしらぬ街灯、まだ夜だろう時間は4時、もう朝だよ寝てる太陽、まだ夜なら二度寝でもしよう、朝ならまだ起きてこないや、温まるまで待てばいいじゃん、のらりくらり昼過ぎに起きよう、ゆらりぶらり街に出かけよう、もう朝かもしらぬ街灯、まだ夜だろう時間は4時、もう朝だよ寝てる太陽、まだ夜なら二度寝でもしよう、朝ならまだ起きてこないや、温まるまで待てばいいじゃん、のらりくらり昼過ぎに起きよう、ゆらりぶらり街に出かけよう、
早明けの中胸焼けしてる、最果て夢見て酒飲み、割と上は見、君の胸見るだけ胸がね、もうダメ。
めた今年のペットボトルラブだ。空のグラで綺麗でこれはきっと夢ね。夜はかなりアニメ汗向かい起きて覚めてすぐに私落ちてゼロに戻り恋が終わり元に戻り次行こうまだ旅の途中飲んだ最短の味だけ覚えてる今だ。